ダースベイダー DJ オショーの
は？
誕生。
誰が誕生してんだよ。
遅いね。
一文なし誕生。あれもう一番面白いもんな。錦鯉長谷川さん。
いやいや今だからちゃんと参上したんだから反応遅いよ。
誰が参上、あれも なんかキャッチフレーズが欲しいんだから、あの何が参上したのかっていうところが大事だから。
いやそれはそっちが決めれば。
いや委ねるなよ。
むしろ何が参上したんだ今。
いやもうあれだよ、すげえブスなブルマが誕生したかと思って、お前の髪の髪の色、それどういうことだよその色。
もしかしてドラゴンボールのブルマですか。
そうで、ドラゴンボールの超ブスなブルマが来たかと思って今。
カプセルコーポレーションの形状の。
何ブルな、どうしたのブルマ、すごいブスブルマ。
ブスブルマ。ブスマ。
ブスマ来ちゃったよ。
いやいや、ブルマそうだね。確かにさ、漫画のイメージがあるからさ、うんうん、アニメだとこの、髪の毛の色だよね。
でも結構ねブルマっていろんな髪の色多分してんじゃないかな。でも一応水色が多いかな。
結構だってあのおしゃれさんでしょあの人。
激烈おしゃれ、うん、とんがりガールだよね。
とんがりガールでしょ、
うん、
ねえヤムチャとかベジータとかと付き合ってさ、
うんうん、いやブルマはやっぱ小学校の頃ドラゴンボール見てて、
うん、
うわこんな女の人いたらいいなって思ってたね。あれやっぱ
憧れ、
なんていうのこう積極的じゃんガンガン、
うん、
なんかすごい絡んでさ、なんかこうガンなんていうのもう いお姉さんに責められたいみたいな、ああいう
ブルマみたいな
願望があったね。なんか、
うん、よしじゃあ今日は交渉を攻めてみるか。
いや攻めてこいよ、かかってこいよ、なんかそんな曲なんかどっかのゴミ箱に捨ててあったな。かかってこいよ、あ君か。かかってこいよ、新曲出たのもうあれ。
今日5月、5月、
あ今レコード
レコード7インチ、7インチですから、
うん、レコードのみ今回。
まあしばらくは
しばらくは、
うん、どうしようかなって感じ。
うん、いやかっこよかったよ、うん、
そうそうそう、これね
なんかウエスタンカントリーっていうか、なんかそんな曲調のこうなんていうのアップテンポ不思議な感じだよ、あれ。
ボカビリーっていうかね。
ボカビリー、うん、うん。そうだね。
うん。
なんか、あの、
すごいね。まあ、実際7インチはね、
うん、
あの、オーダーされた分しか作んないから。
受注生産、完全受注生産。
多分日曜日、今週の日曜日までで締め切る、うん。
あれ、かかってこいよってのはやっぱ、何、KW さんに言ってんの、あの曲は。
昔からあるから、知らない。
ああ、そういうことじゃないのね。
なんだったら、ティムドッグの曲だよ。ステップトゥミーってさ。
ティムドッグ、ティムドッグとか言うな、この時代にお前。
ティムドッグ、ティムドッグ。
バンされそうだもん。
ステップトゥミーっていう、あの曲があるんだよ。
あの、こういうジャケのやつ？
うん。今、チャット欄で予約しましたっていう人が。
あ、本当に？
うん、3人もいる。もう、3枚出る。これで。
おぉ、あれ、かかってこいよが A 面で、B 面が、
死に損ない。
死に損ない、
うん。
あっちもさ、まあかっこいいんだけどさ、俺その B 面に収録される死に損ないの方さ、
うん、
やっぱ一つ気になった箇所があってさ、
うん、
ダースレーダーさ、あの曲で死に損ないで、うん、林がパーコのモノマネしてるよね。あれ、あの曲あの売りでしょ、それって。
まあまあまあ。ほぼそれは
いやむちゃくちゃ似てたよあの林家パーコのモノマネ。
一瞬で伝わった。
なんかね後半曲の残り1分ぐらいにちょっと、まあ、ブレイクダウンっていうかちょっと曲が一旦静かになって最後またこう歌い出すとこがあるんだけどさ、そこで「ああ!」っていうなんか「ああ林家パーコがいる」って最初思ってさ、あれ、うん、フューチャーでどこにも書いてないけどと思ったけど、あれすげえ似てた、モノマネしてんだよ。
うん、ちなみに俺あのカメラ撮りながらラップしてるからね。
それ完全に林家夫妻だよ。ガイタレ来た時の林家夫妻。デビッドボーイ来た時も写真撮りまくってたからな。
誰でも一緒だから。
あれね、ぜひともね、これ予約して今後これから買う方は、うん、ぜひね、あの B 面の清水こないの、うん、あの林家パー子のモノマネをぜひね、
出演の瞬間ね、
うん、後半
一瞬出てきますからね、
一瞬ね2発ぐらいモノマネしてるとかあって、ぜひ聞いてほしいんだよね。
そうそうそう、まあだからね、曲を聴くのはさ、うん、まあ、もう YouTube とかでも曲紹介しちゃってるし、
うん、
で、まあでも物として出したいっていうのが久しぶりに、
うんうん、
で、まあ今 CD とか
レコード、しかもレコードだとね、なかなかこう物感がやっぱ CD よりもさらになんか強めに出るもんね、物感が、
物感があって物感出したいみたいなので、
うん、
で結構ね、その物を出すのは、まあ、ベーソンズでライブ版とかのは出してるんだけど、
うんうんうんうん、
まあまあ、結構久しぶりかな。あの、ドーナツって曲の7インチをちょっと前に出したんだけど。
はいはいはいはい。やっぱね、うちらもガキレンジャーも去年はね、新曲2曲、まあ配信で出したんだけど、
うん、
まあ一応ミュージックビデオとかも作ったりしつつも、やっぱりね、その CD も作ってないから、去年は。だからこう、やっぱ古いおじさん型だから、やっぱ物質として手に取ってないから、うん、なんかね、本当に出したのかって感じがあるわけよ、やっぱり。
リリースした感がないみたいなね。
そうなんだよね、なんか、やっぱこう、なんていうの、CD の、もう、CD のこのビニール開ける作業なんかもう全然最近してないけどさ。
ビニール開ける作業ね。
とか、レコードとかもこう、ビニールをさ。
レコードのさ、ビニールをさ、
うん、
デニムのさ、
ボボ
って言
うん
でさ、
うん、
キュッキュッキュッキュッキュッってやって。
ああ、そう、摩擦熱でね、ビニールの部分を開けるんだよね。そうそうそう。
キュッキュッってやって開けるっていう。
うん、もうちょっといいジーンズ履いてるときはティッシュペーパーをこう折りたたんで、それギュッギュッって擦ると、一気に破
って
。
こうやってね。
うんうん。
だってあの、カッターとかで、やると、ビニール切りすぎちゃって、
うん、
ちょっとあの、レコードジャケからさ、剥がれちゃう。うん、
そうね、そうね。
摩擦熱でやると結構綺麗にさ、
うん、
あの、レコードジャケにはビニールがついたまま、
うん、
あの出し入れ口のところ、
うんうんうん、
だけが綺麗だよね。
うん、それはな。
失われたテクニック。もうほね、どんどんいらなくなってくる。
だんだん減るだろうけど、やっぱ、でもさ、いまだにやっぱ、ブルーレイとか DVD とかは、まあ、リリースしてるアーティストってまだ、
まあまあそうだね。うん。うん、
あの、去年さ、
うん、
あの、ヒプノシスマイクって声優さんがラップしてるグループの。
う
ん、
大丈夫大丈夫。あの、説明風に言わなくても君より有名だから。
そんなの知ってるわ俺だって説明したかねえけど、これラジオテクニックとして一応こういうことしてるもんだろ、大体。俺たちのことしか知らない人は、もしかしたら知らない可能性はあるからね。ヒプノシスマイク
大人気してる。
だから俺ヒプノシスマイクがこれぐらいだったら、俺この画面に入ってこねえな。俺十分知ってっから。こんぐらいとしたら随分下の方にいるわ俺も。
だってヒプノシスマイクと君を両方知ってる人っていうのはもうこれぐらいしかいないけど。
うん。
ヒプノシスマイクを知ってる人はもうさ、もうすごいいるわけです。
わ、いっぱいいますよ。だからもう去年もその大阪城ホールでライブやったのに、我々ガキレンジャーもゲストとして出演させてもらった時の、まあ、DVD2 枚組で出てて、それ、まあ、送ってもらったんだけど、あの、2枚組で大ボリュームでさ、DVD なのに、なんていうのかな、まあ、普通さ、なんていうか、まあ、これぐらい ?DVD パッケージって。もうなんかね、こんぐらいあるんだよ、長さが。なんか、写真集みたいに長くてさ。
あー、で、CD も長いの。DVD も。
DVD はまあ普通に横にこう2列入ってるんだけど、豪華、なんていうの、アルバムみたいな表紙があってさ、うん、で、なんかブックレットとかもいっぱい入ってて、すげえ豪華だなと思って、一応さ、まあサンプルでいただいたんだけど、値段いくらかなって確認したらさ、1万円超えしてたからね、その、
マジ？
やばいだろ。でもやっぱ大人気だから売れてるわけなんだよね、そんな1万円超えの DVD が。
まあだから、おしょうくんは今後ね、DJ やる時の肩書きでさ、
うん。
ヒプノシスマイクの大阪城ホールなどに出演した、DJ っていうのが最初につくんでしょ。
いや、もう一番情けねえよ、プロフィールにその、なんていうの、すがりまくってさ、大タレの誰々の前座を、フロント、前座でフロントアクトをこなし、など、とか書いてあったりする DJ とかラッパーいるけどさ、うん、あれは情けないわ、本当に。
ちょっとさ、名前出さないんだけどさ、大阪のとあるラッパーがさ、
うん、
結構有名なガイタレのさ、
うん、
コンタクトをやったのよ。
うんうんうん、
そしたら、 まあそのガイタレさんがフロントアクトが終わった後出てきて、
うんうん、
お前盛り上げすぎだよフェアにやろうぜと言ったと。
おお、あお前、お前俺の前に何こんなに上げてんだよみたいな、
お前フェアにやろうぜと言ったと、うんう
ん、なるほどね。
そのセリフが、
うん、
そのラッパーの CD の帯に入ってます。
それは落ちてる言葉を拾って網で拾ってきて CD にバンって貼り付けたわけでしょ。
しかも
公式にいただいたコメントとかではない可能性あるよね、
うん、
それは。
で僕ね、そうそう、公式のコメントではない可能性あるのと
拾ってきちゃったわけでしょそれ。
心斎橋にね、
うん、
ライブで行った時に大阪のね、
はいはい、
たまたま駅であって、
うんうんうん、
でしたら、あ、久しぶりやんみたいな感じであって、
うん、
俺、お久しぶりみたいなこと言ったら、
うん、
小物にポケットからフライヤーを出してきて、
うん、
それで、おあの、で、今度やるのみたいな感じで言ったら、うんうん、もう終わったイベントなんだけど、
うんうんうん、
それがそのガイタレさんのライブのフライヤーを、いつでも渡せるように、終わってから数ヶ月、
どういうこと、
数ヶ月経った後も、
うん、
まあまあ、こういうのやってて、みたいな感じで
明記して。その、何、勲章的な感じ。
まあまあ、停止、こういう活動してますみたいな感じで、うん、あの、もう終わったイベントのチラシを渡されて。
じゃ過去の、なんていうの、戦の証明というかさ。
そうそうそう。あ、まあこういうことやってましたけど。
こういうこともやってましたよって。
渡されて。
名刺代わりにその出演したフライヤーを取ってるわけね。
で、その日たまたまね、うん、その心斎橋で俺降りて、で、うん、駅上がってって、オーパスっていうビルのところ、出て、うんうん、そいつに会ったわけ、
うん、
で、じゃあまたねっつって、今日どこどこでやるからみたいな感じで言って、よしみたいな感じで言って、角曲がって、うん、歩いた、
うん、
ばったりサイプレスウェイのに会って、
おお、
で、お、上野みたいな感じで、ダーレーさんみたいな感じになって、
うん、
それであの、別の現場でイベントだったんだけど、大阪で、あ、今日来てんなみたいな話したら、
うん、
そうなんすよとか言ったら、でさっき、似合ってとか言って、上野が言って、それ上野もそのチラシもらってて。
何なんだよ、その終わったチラシ、フライヤーもらったって。
そうそうそう、いや今あの、昔のフライヤーもらったんですよとか言って。
だからもう、それはもう、もう
全員
に
上げてるんだな。
俺を褒めてってことでしょ、それは
もう。もう、会った人全員に、多分そのエピソードトーク込みで。言ってんの。
まあまあまあ気持ちはわかるけどね。
いやいやいや。でも
ちなみにそのガイタレってのはかなり有名なラッパーなの。
かなり有名。
あ、じゃあそういうことね。
そうそう。だからまあまあ確かに、だから実際事実としてやったわけだし。
うんうんうん。
だからまあまあいいんだけどいいんだけど、うん、まあ最大限いくよねみたいな。
いや、まあ、かなり使ってるね。フルにその1回の
マックスでも、
うん、フロントアクト公演で出演したっていうのをもうすごい、うん、無限に使いまくって、
うん、もうだから骨までしゃぶるぐらいでいってるよね。
うん、いや、まあそういうことで言うとさ、俺もそのなんていうの、最近ほらライブ、いろんなミュージシャン、ラッパー、DJ とかもさ、やっぱコロナの前に比べてほとんどやっぱ出演、ライブの出演が減ってるわけじゃん。
うんうん。
で、まあ気持ちはわかるんだけど、ツイッターでね、
うん、
まあ、ある DJ が、まあ最近やっぱライブする機会もないからかなんか知んないけど、
うん、
過去に自分が出演して、うん、なおかつ、
うん、
有名な DJ とセッションをしてるっていう動画を、ね、週に1本ぐらい上げてる DJ がいて。
まあ、今までの俺です、みたいな。
うん、2010年、水丸々有名な人なんだよ、それも、
うん、
で絶対自分の単品の DJ じゃなくて、ね、その DJ っていうのは MC 的なこともやる人なの。
あ、なるほど、ね、
でその有名な DJ の隣でマイクを握ってる俺の姿っていうことで、なんかね、過去のアルバムみたいな感じでこうどんどん動画上げてるんだけど、あ、でもまあなんていうの、こう自分がさ演じてないとさ、ちょっと不安になる気持ちっていうのは分かるからさ、その、
いや、ちゃんとやってますよ。
僕
ちゃん
とやってますよ。続けてますよ。音楽続けてますよ。みたいな、そういう、なんていうの、気持ちが入ってんだろうなっていうのは手に取るように分かってさ。
まあまあ、
うん、でも、うん、まあまあまあ、すげえ情けねえなとは思ってしまったけど、俺は。うん、
難しいところだよね。
難しいところなんで、本当に。
結婚するものがないわけじゃない。
そうそうそう。
やってますとか。
うん、
まあ最近ね、ちょっとずつイベントとかやる人は増えてきたんだけど、まあ、
うん、
まあね、新しくこういうことやりますって言えないけど、
うん、
やめた。
いやだからこんなのさ、俺たちさ、そのライブをやるラッパー、DJ、そのミュージシャン以外でも一般の人でもさ、例えば SNS、Instagram とかにこうやっぱ外出する機会っていうのは思いっきり減ってるわけじゃん、コロナになって。だから普通に上げる動画とかもやっぱ出かける機会が少ないから、写真とかもやっぱ少なくなると思うんだよ。だ普通の女の OL さんとかでもやっぱこうなんていうご飯とか食べに行く機会も減ってるわけだから、過去の自分の可愛い自撮りとかを再掲載してる可能性とか俺はいっぱいあると思うんだよね。
ああ、うん、ねえ、俺インスタどうだ、昔の上げてっかな。
そういうさ、やっぱネタが困るじゃん、やっぱコロナになってからみんないろんな人がそれはね、だからこうアーティストとかも、ね、その関係なくね、なかなかこれは結構切実な問題である可能性はあると思うんだよね。
新しく投稿するものがないみたいな、
ね、ないっていうね、うん。
いやー、あーでもあんま昔の上げてねえな、やっぱり。
まあでもな、
お嬢くんのは全部10年前でしょ。あの
すっごいネタないじゃん俺
10年前の変わらぬ自分みたいなメッセージや
なんか深くなっちゃったな、
そこに同じ服着て立ってるとかっていうの
も、すごいなんかすごい深いメッセージ込められて逆に怖いんだけど、それはそれで
10年前からずっとこうですみたいな、山手線の横で色の服着てますみたいなな
んだよ。いやもうなんかさ
あれってさ、小翔くんってさ、自撮りをさ、うん、携帯とかをさどっかに設置してタイマーで撮るじゃん。
うんうん、
あれを駅とかでもやってんの？
大体まあでもこうなるべく自分で撮ってない体ではやるけどね。
で、体では自撮りではない程度。
うん。いや、そのカメラの向こうには、うん、本当ブルマみたいな女の子が写真を撮ってるって。
体でやってる。
体で、うんうん。
超悲しい話してるけど大丈夫今
大丈夫じゃねえよ
大丈夫じゃねえのか
大丈夫じゃねえよ、やばいよ、心がやばいよ。
要は自撮りってさ、手の長さになるわけじゃん、うんうん、でも自撮り棒とかあるけどね、自撮り棒って最近見ない気もするけど、
うん、最近減ったね、見てないね、うん、
自撮り棒をさ、うん、ちょっと前は本当自撮り棒をつけながら動画を撮りながら歩いてる人とかいたじゃん、うん、
いやだからあれは日本で見る自撮り棒って多分ね、俺のこのコロナになってから思いっきり見なくなったのもまあもちろんあるんだけど、それと同時にやっぱ海外から来てるアジア系の人たちがやっぱ一気にいなくなってから自撮り棒ってやっぱ見なくなってき
た。あんまりじゃあ国内では使ってなかったのかな。
だからやっぱ海外から来てる人たち俺よく見てた気がするね、なんか自撮り棒。
自撮り棒ね、確かに見なくなったなっていうのと、でも青翔くんはその自撮り棒すらも使ってない遠くに携帯を自分で置いて。
うん、
でその後移動する時間を計算して10秒タイマー10秒ぐらいにして、
うん、
ほんで、
うん、
時間計測して
すっげえ悲しいこと言ってんな今俺に対して
誰かに撮られてるかのような顔をしながら、
だからその
と山手線の横とかに立って
タイマーセットしてる向こうに俺を愛してる女がいるっていうその目線も込みでの自撮りだから俺は
君を愛している女性だったらこういう角度で撮るだろう、
撮るんだろうっていう
自分でこうシミュレーションして
で、うん、で構図的にあこれはそういうなんていうの、うん、女が撮ってくれてんだろうって見てる人には思わせる。うるせえよおめえそんなこと言わせんじゃねえよ寂しすぎんじゃねえか。
まあそれは一応だからブルマみたいな子が
うん、
じゃあおしょ取るねーって、うん、ヒデこっち見てーみたいなヒデーって
ダメだもうブルマって言うとダースレーザーのそのブスブルマが出てきちゃう
もうウーちゃんウーちゃんこっち見て
ウーちゃんってなんだよ
ウスイちゃんってウーちゃん
俺の名前を本名に変換してさらにあだ名に呼ぶなよ、まあ、わかんねえだろ
ウッチャカーそこにウッチャカーって
ウッチャカー爆笑田中さんだから
じゃあウスイちゃんも可愛く
言って略してウッチャカ
ーで
ウッチャカーとか言わねえから
であちょっとこっちにそうのやってもらってるって想定して動いてこうやって撮ってるわけでしょ、こうやって
そうそうだからそのそういうなんていうのちょっとこう幸せに満ちた表情を作るのがかなり難しいんだよ、自撮りでやる
って。あれだから、うーちゃかうちゃかって言われてるかのごとく、うんまあ、いいやろ、ね、よみたいな、
それから。笑顔の中に、ちょっとはにかみ的なニュアンスも入れるっていう表情、これだから難しいよ。うん、
うん、だからそんなにお前だから別に適当に撮ればいいからお前早くそうそうっていう感じ
を、それを一瞬の表情被写体の中にギュッと閉じ込めて、うん、そのインスタグラムにこう放つ。
だってかわいいもん、かわいいうちが撮りたいもん。
俺頭おかしいだろお前、そんな一瞬でお前何なんだよ、俺をどうさせたいんだ悲しすぎるだろお前。
いやいや、毎回君のインスタグラムを見ながらこういったストーリーをあの
読み取ってたいや、まあ、そんなことで言ったらさ、まあ、幸せで言ったらびっくりしたけど、有吉さん結婚だね。
おお、
うん、
知らなかった。そうなんだ。
有吉広い息って言うんだねこの人。広い息、広い息、
広い息、
うん、そう、なんかアナウンサーでしょ、女性アナウンサー、夏目ミク、
あのね、ま、ね、
夏目まさこ、
それは初音ミクとかなり混ざって
夏目、
あの、泳がせてもいいんだけど、一回、あの、浅草キッドのドラマ版の時に、
うん、
柳楽優弥さんのことを、名田木たけしのまま言ったじゃん。
そうそうそうそうそう。
だいぶ違う人なんですよ、
そこ。待って、俺、で、あの放送で俺が間違えた名前が、なだぎ。
たけし。
たけし。で、本来、浅草キッドドラマ版これからやるので、たけし役を演じるのが、
なぎらゆうや。
なぎらゆうや。なぎら、
うん。
なぎら、
読みにくいやつだよね。
なぎら、なだぎ。まあ、これ間違えやすいよ。なぎらとなだぎは。どっちもだっていないもん。
ね、な、な人は。
あれ、うん、ね。なで始まるし。
まあまあまあ、有吉さん、ね、おめでとうございますって感じですね、それはね。
もう、まあなんか、全然言う。
いや、君はよくプロフィール欄に、有吉反省会に出ている GP と共に DJ 活動するおっしゃ
っ、それだから、大阪でフロントアクションしたラッパーみたいなクソダサいことやってねえから、俺。
有吉反省会で2度ほど緊張するというテーマで取り上げられた GP と同じグループに所属する DJ。
すっごいダサい、それ。ダサい。フル活用してる、プロフィールを。いろんな有名人とのセッションしてないけど、してる風にしてる、それ。すごいダサいよ。
プロシスマイクの大阪城ホール 2days 初日にライブで出て、2日目もしっかりと観戦して、したグループ、ガキレンジャーの DJ、おしょうです。
なんでそれ、後半いらねえんだけど、別にそんなの。そんなダサいことしてないから。いやいや、もう別に。
でもさ、だから、さっきのあれもさ、
うん、
私、大将くんの美学に合わないんだけど、僕が感じたのはね、
うん、
めっちゃ貪欲だなと思ったの。もう、なんでもいいからもう、
うん、
パワーに変えてやるっていう、その、自分はだからなかなかできないなと思ったの、そういうの。
いや、まあまあ、でも、そういうのって、やっぱさ、なんか自意識がこう邪魔をしてさ、
もうなんかね、
本来だったらだよ、アーティストなんだから何でも自分を売り込んだ方がいいんだけど、やっぱこれやったらちょっとダサいなっていう、そのなんていうの、別に誰もそんなこと思っちゃいねえんだけど、なんていうの、自分の中でのこう変なプライドじゃないけどさ、
おしょうくんプライドがやっぱそういった、
うん、
有吉反省会に出てた GP と同じグループでディッチしている王将っていうのはやっぱちょっとできないと思う。
いや、もう、それ別に俺書きたくはねえよ。例えばさ、これ書いたところで仕事増えるとは俺思えないんだけど、あの有吉反省会に出てはいないけど、出てる人はメンバーにいるグループの DJ なんだ。
あ、DJ
とのもう、ならんの
か。楽しみよってね。
ならねえから、全然。
まあまあまあ、それぐらいよりはね、まるで彼女に撮ってもらってるかのごとく、はにかんだ笑顔を一人で、引き上げている DJ の。
それをプロフィール、何、アーティストプロフィールにどう、書いて何になる一つも良くならねえ、それ。
まあもしかしたらでもなんかちょっとそういう、僕もですみたいな人から呼ばれるかもしれない。
あ、僕も同じ気持ちで。僕も
同じ気持ちでインスタ投稿してます。
この DJ をイベントに呼ぼうってならねえから、それで。どんなイベントなんだよ、それ。
まるで彼女と一緒にカフェに行ったかのごとく、 ケーキを取ってますけど、一人で2個食ってます
。カメラ越しに自分のケーキとテーブルの端にもう1個ケーキがある。
かわいいケーキがあって、いかにも女の子が食べそうなケーキを
悲しすぎるわ、お前、そんな。
さらには、スプーンを置いて、スプーンに女の子が映り込んでる。
うんうんうん、
あれで一緒に来た彼女かなことくん。
それは高等テクニックだぞ。そのスプーンの湾曲に、席の向かいにいる女
って。が映り込んでるけど、それはただの他人っていう。
どうするなんか、写真一枚持ってって、そのスプーンに映すような角度でセッティングして、ガチャって撮る。
ここに、ここにからのスプーンを置くと、ちょうど、うん、ここに。
いや、むちゃくちゃ売れてる男性アイドルとかだったらさ、そのスプーンの湾曲に誰が映ってるとかチェックしてる人、ファンとかもいるかもしんねえけど、そんな、俺のインスタ見てるの中則さんぐらいなんだから、お前。
いや、僕も見てますよ。ヤバくんが出るときは見てます。
ヤバくん、いやいや、まあ。
猫の写真も猫の瞳に映っている、に映り込んでいるのが、
うん、
その、車的な彼女。
うん、
かのごとく、
うん、
スピン取るとかね。
もう悲しいなぁ、やめてくれよ。
いや、さ、有吉さんって多い、
うん、まあ50は言ったら40代半ばとかぐらいかな。
うん、だって、猿岩石ですよ。
まあ、すごい、すごいよね。だから、意外と順風満帆かと思いきやさ、やっぱ、すごい、どん底自体があったわけじゃん、猿岩石から。
でも、猿岩石なんてもう今、誰も別に知らなくていいわけじゃん。
まあ別にね、そんな、でも、まあ今ぐらい、何、猿岩石で旅をしてた頃はさ、今ぐらい一瞬だけすごい大人気になってたわけじゃん。
まあその時はね。
そこから消えて、またさらに今。ん？
猿岩石、歌出してたよね。
そう、青、あ、なんで、リーで吹かれて、で、
もうちょい来いよ。もうちょい来いよ。
もうやだ。もう歌えない。
もうちょい歌えるだろ。
泳がせんのやめて。なんとなく歌った曲なんだから。
なんとなく、ねえ。
なんとなく歌った曲にさ、光を当てないでほしいんだよね。全然わかんないからさ。
でも、結構は外れてない感じだよ。なんか、そんな感
じ。なんか、うん、じゃあ、しかも爽やかな曲で結構曲も良かった気がするんだけどね。
だって全力で売りに行ってた曲でしょ、多分。
うんうん。だあの頃さ、なんか、本当は、オール巨人さんの弟子みたいな感じだったんだっけ、
う
ん、
あ、そうなの
多分ね、なんか、うん。実は一瞬弟子になってたっていうか、ラジオ聞いてたなんか自分で言ってたな、なんかそんなこと。まあ、なんかその頃知らないけど、うん。ん？
影響されて金髪になってたんだ、その時。
あれは、近年だから、金髪の怖え巨人師匠は。白メガネで金髪でなんかイカ様的な IT 企業っぽい感じして怖いんだよな、あの巨人と。
怖いよね、なんかね、何が感あるよね、うん、
そう、なんかやっぱすごい氷菓子感がすごいあるんだよ、なんか
氷菓子、
うん、
氷菓子ってなんかね、トイチレとかっていうのね、
そうそうそう、冷静沈着ですごいおっかないことを言うタイプの、なにわ金融堂に出てくるタイプね、あれ。
うん、
いや、なんか大阪さ、すごいよね、コロナ。いきなりまた増えてるけどさ。
いきなりっていうか、まあすごいね、人数はね。
東京よりも全然、東京400人ぐらいだけど、なんか大阪は600人とかになってて。
すごい。比較してさ、東京がなんか大丈夫風に聞こえるじゃん。なんかその、
うん、
400人ぐらいだけどさ、みたいな。いや、400人、あれみたいな話じゃない。
400人って別に少なくはねえけど。
おかしいよっていう話なんですよ。うん。うん、まあ、うんうん、全体のね、その、なんつうの、世界レベルで見たブラジルとか本当すごいことになってるから。
うんうんうん。
とはいえ。
なんか大阪のさ、まあ、ちょっとある友達に、まあなんか、最近クラブ行ったらしくて。
おぉ。
で、なんか、その、大阪の方のクラブの状況どうなのってちょっと聞いてみたのね。
うん。あっ！おだどーい！今のはちょっとずっしん低いの来たね、なんか。
今のはかなり低音、ウーハー聞いた。
うわぁ。うん、
さんね、番組開始30分のね、お知らせ。
高沢くんの子。
あ、高沢さん、お誕生日おめでとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
びっくりした。
ジブさんと同じ誕生日です。
4月2日。
あ、ね、そうなんだ。ジブさんと同じ。どうりで高沢さんなんかジブさんっぽい口調がたまに垣間見れるなと思ってたんだけど。
誕生日が一緒なの同じ感じになるの？あのね、高沢くんもちょっとたまに、
うん、
口調がちょっとジブさんっぽくなる。
いや、なんか、あの、音が小さい、イエーとかたまに言ったりするでしょ、高沢さん。
調子はどうみたいな。
それもろ、それはもうまんまだから。そうというか、まんまだから。
こう、調子どうい
や、俺もだって、おアーノルド・シュワルツネッカーと誕生日同じだけどさ、やっぱ、なんか、
シマちゃん、やっぱ。
うん、すごい、やっぱ、たまに筋肉出てくるときあるもんね、なんか。
ビタミン V みたいなのが出ちゃうな。
デカビタ、なんか。
デカビ
タ V。なんだっけ、それ、アリナミン V の。
アリナミン V だっけ。
多分30年くらい前でしょ、その CM。
宮沢りえと一緒にやったやつだったじゃん。
なんとなく覚えてっけど。そう、まあ、大阪の。
いくつになったの
?35 です。
35歳
?35 か。うん、35歳。
いつもね、あの、去年っていうか、一昨年まではね、
うん、
誕生日の時とか、こう、ハーで収録集まった後さ、
うん、
ピザでも食ってとかね、
うんうん、
お祝いをしたりとかしてましたからね。
うんうんうん。
ダッサンから毎年本いただいてます。
そうそう、僕はね、あ、うん、誕生日の時には本を、
うん、
プレゼントするようにして、
うん、
まあ、その人のキャラに合って、こういうのがいいんじゃないかな、みたいなのを。でもね、合わないじゃん、うん、最近さ。
まあね、うん、うん、
あ、でも高沢くんはあれだな、あの4月11日遊びに来てくれるって言ってたから、
うんうん、
高沢くんのプレゼントを渡します。
まあその日はダースさんも誕生日なんです
けど、ね、そうそう、僕の誕生
日ダースレーダー誕生祭、
誕生祭、
うんうん、
あの秋葉原グッドマンでね、なんかね、うん、お客さんの数を絞って入れるって言ってる割にはチケットが売り切れないっていうね状況です。
おー配信&、
入、誘客、誘客。
うん、誘客。うん。
まあ、結構ね、一人でやるんで、
うん。
できればね、うん、見てほしいとは思ってますけどね。
スタンダップ形式ですか？スタンダップ。
スタンダップとライブ。うん、まあ、だから、ベーソンズのライブではなくて、ダースレッドのライブっていう。う
ん、まあ、一人喋りもありながら、ベーソンズのライブもやる。
うん。
いや、スタンダップでさ、俺最近ちょっと気になることあって、まあ、このラジオですよ。これまあ YouTube で今こうやって生配信でも、Zoom 形式で1年ぐらい経つけど、これと同時にさ、ポッドキャストにも上げてもらってるじゃん、いつも。
あ、総長くんね、
うん。うん。で、ポッドキャストの方、ちょっとそっちで聞いてみようと思って、ポッドキャストでこの番組調べてみたの。うん、そしたらさ、なんていうの、まあ、普通の、ラジオのとこ見たら、まあ、なくて、このラジオが入ってるカテゴリーがさ、スタンダップコメディっていう。むちゃくちゃ俺たち座ってやってるけど、スタンダップコメディっていうとこに入ってんだよ、このラジオは。なんなのかなって。スタンダップコメディって、でも、まあ、他に入ってんのは、そのさ、まあ、一人喋りでもおなじみ、宮川まさるさん。
はいはいはいはい。
とか、あとはまあ落語とか、あと海外のまあ一人喋りのものとかも入ってたりするんだけど、この二人できっちり座ってラジオ形式でやってんのが、なぜかね、スタンダップコメディってコーナーに入ってんだよね、この。
まあ、レコヤのジャンルとかも難しかったりするわけじゃないですか。
まあまあまあ、確かにな。うん、
ヒップホップの棚ってさ、今当たり前にあるけどさ、
うん、
10年前はないお店も結構あってさ、
うんうんうん、
ヒップホップに入れるのか、
そうね、
邦、
うん、
楽全般とかね、
そう、昔ディップスライム探してヒップホップにいないなと思ったら J-POP に入ってるとかさ、
ね、
うんうん、
そういうこともありましたから、うん、まあ、僕はなんかね、なんかすごい間違いがあった時あったな、
ジャンル違い。だからまあこれポッドキャストでね、もしね聞きたいって方ないと思っても、あのラジオのコーナーじゃなくてスタンダップコメディっていうね、すごい特殊なゾーンに入ってますから、このラジオは、うん、そっちの方でまあ聞くのもね、もし移動中とか
ない
って
方は、今の君がそんなカテゴリー設定した覚えはないですって
誰が選んでそこに入れてんだろうね。 自動的に
これはスタンダップだと。
で考えられるのは、ダースレーダーがほら、スタンダップコメディ協会、
うん、のイベントに一回出ましたよ。
うん。だからなんかそっちに引っ張られて、うん、こっちかなピッみたいな感じで誰かが入れたのか、うん。
一回しか出ないからね、スタンダップコメディ。
いや、でもさ、なんでだろうな、全然わかんない。他にもさ、そのラジオの欄には別に無名な人とかのラジオとかも結構入ってんだよ、ちゃんと。
君は座ってるけど、
うん、
僕は今も立ってますから。
空気階段やって、空気椅子か空気椅子やってんの？
いや、あのめっちゃ床が低いだけで。
いや別にさ、立ってやるからスタンダップコメディは、そういうことでもないと思うんだよね。形式の問題だと思うんだけど、あれは。
まあね、まあ一応でも立ってはいるんだけどね。
スタンダップコメディ。
つま先立ちでいつもやってる。
むちゃくちゃ鍛えられるよ、あれ。
ちょっとつま
主婦が考えたあのサンダルと同じだから、履くだけダイエットのサンダルと同じだから。
つま先を鍛えるためにね、ちょっとつま先立ちで、おしょうくんの話聞くとき、つま先立ちじゃないと、ちょっと耐えられないときあるから。
なんだ、どういう意味なの、それ。
つま先立ちで、ようやくおしょうくんの話が入ってくる。ね、
どういうことなんだ、それは。
あんまりこう、座っちゃうと、
うん、
頭の上をピューってこう、通り抜けていっちゃうから。
なんか研ぎ澄ましてんのじゃないと。
つま先立ちである種緊張感を持って和尚を迎え撃つっていう、
うん、
だから結構ね、あの1時間半やるじゃない、歯を、
うん、
ふくらはぎパンパンです。
むちゃくちゃうまい。もう3年ぐらいこのラジオやってるんだけど、相当競輪選手並みにパンパンになってるよ。それずっと1時間半毎週立って喋ってるわけでしょ。
うん、
つま先立ち、ピリプルプルプルプルみたいな。
あのたまにつる
いや、もっとリラックスしてやってくれよ。こんな辛い思いさせたかないよ、俺だって。
アイシングしてるわ、氷とかで。アイシング。
いやいや、普通にやってくれ。
筋力の限界です。
おい、どうなってんだよ、入院した直後とかも立ってたからな、あれ、なんか。退院直後とかさ。
退院直後、ひどいことするなと思って、お翔くんも。
いや、別に俺から頼んでないんだけど、自主的に君がやってるだけじゃん、それ。
プルプルしてる時あるもんね、小鹿みたいにプルプルしながらもう。
そんな状況で面白いラジオできねえから、そんなの。やめてくれよ。いやいや、さっきの話途中なんだけど、その大阪でさ、大阪のクラブの状況どうなのって俺ちょっと友達聞いてみたの、電話で。まあそしたらさ、まあ、先週ぐらいにちょうど、その、なんだっけ、マンボウが発令されるちょっと前か。
はいはいはい。
マンボウ最近呼ぶなとか言ってるけどさ。
ねえ、マンボウって言い出したら、結構マンボウって出て
る。まあ、あの言葉キャッチーだからみんなそのね、まあ覚えたのは事実だと思うんだけど、もう使っちゃダメみたいな風潮になってるよね、なんか。まあそれマンボウいいんだけど、マンボウが発令される前に、その大阪のとあるイベントに行ったらしいの、その友達が。そしたら、やっぱね、結構クラブの中、ほとんど半分ぐらいマスクしてない状況だったらしくて。
ああ、そう。
うん、まあ、それ大阪全般のクラブイベントがそうとは言わないけど、その友達が言ったのは、結構そのマスクはまあみんな、クラブね、ちゃんと入ってはお客さんいるけど、マスクはしてるのかなと思ってたらしいんだけど、やっぱ入ってみたら、その、まあなんとなく俺のね、想像できるんだよ。そのクラブに行って、やっぱお酒を飲むじゃん。
まあそうね、
そうすると、やっぱ、マスクを一回外すと、だんだんね、戻さなくなってくんのかなとか、そんな雰囲気なのか。
出して、いっぱい飲んで。
で、まあ喋ったりもするじゃん、やっぱり。だからまあそういう状況の結果、なんかそうなったのかなとか、いろいろ思ったけど。でね、俺、
マスク、僕、まあ、おしょうくんもそうだと思うんだけど、
うん。
僕なんかも、
うん。
出る時以外に、
うん、
ライブハウスとかクラブにはもう一切行ってないから、
うんうんうん、
仕事がある時以外はね、
うん、
いわゆる遊びに行くっていう選択肢にはあんま入ってなくて、まあ、夜とか特に、まあ、まあ僕の場合最近別にコロナ関係なくそうなんだけど、
うん、
スタイル的にもね、
うん、
ただ逆に行ってさ、マスクしてさ、
うん、
そのコロナの前に、コロナの前で、
うん、
マスククラブの中でしてるやつって、
うん、
来んなよって話になるじゃん、それって。
まあでもやっぱ遊びたいって気持ちとのせめぎ合いだよね。
基本さ、まあ、この時期花粉症とかもあるけど、 まあでもクラブの中は屋内じゃん。で、うんうん、風邪ひいてたら来ない方がいいじゃん。
うんうん。
っていうことを考えると、あんまりマスクの人っていなかったじゃん、クラブって。
もうもちろんもちろんね。うん。
だから、なんかね、マスクしなきゃいけないっていうか、まあね、これマスクをする理由っていうのも別にその自分のためっていうのと周りのためっていろいろな、ね、理由がありますから、感じた方がいいと思いますけど、僕はね。でも、そうなるとクラブ行くか、みたいな話にね、
うん、
なっちゃうけど、まあ、かといってね、お客さん来なかったら大変ですからね。
だからまあクラブってそのなんていうの、音楽を聞く場所であると同時にやっぱお酒を飲むっていうある種角度から見たら飲食店なわけじゃん。
まあね、もちろんもちろん、うん、で今日飲食店として登録してるとこが多いと思いますよ。
うん、だからやっぱまあそのね、食事に行ったらやっぱみんなマスクを取ってるっていう状況の拡大版とかになり得る状況っていうのはかなりなんか想像できるんだけど、どうしたどうした、
ふくらはぎが、ふくらはぎが痛い。
俺の話がその何、俺の話のつまんなさでつま先立ちした結果、ふざけんなよ、ふざけんなよ。いや何なんだよ。
聞いてて、
うん、
ふと思ったんですよ。
うん、
このラジオね、
うん、
そもそもクラブってどんな場所かを教えるラジオだったんですよ。
そうだね、なんかそういうコーナーもあったよ。クラブ、うん、教えてクラブ先生か、そんなコーナーが、うん、多分3年くらい前にあった。
あったよね。
うん、でリスナーがこういうクラブについて教えてくださいっていうコーナーがあったんだよ。うん、俺は我々がそれについてああだこうだ答えるっていうね。
うん、あれさ、
うん、
今の話ってあのコーナーに対して全く無責任な話してるからね、今ね。
いや、もう完全に忘れてたよ、もう。あのコーナー、ちょっとまたやってもいいかもな。クラブ、教えてクラブ先生。
クラブ先生、クラブへいらっしゃいだ。クラブへいらっしゃい。
うん、クラブへいらっしゃいか、そうそうそうだ。うん、
いや、あの、今、総長くんから報告です。
うん。
登録してたのが、音楽、コメディ、スピリチュアル、宗教。
どっちにしてもおかしなカテゴライズされてんじゃねえかさ。音楽は分かるよ、そう、音楽のミュージシャン DJ だからね、我々も
理由が、
うん、
心霊フリースタイルをやって
たんで、ね、ああ昔のそのね3年前にあったコーナー、
心霊フリースタイルやってましたから、
そうそうそう、幽霊をこう体に下ろしてラップで対決するっていうコーナーがあったんだよね。
この番組ね、スピリチュアル番組だったんですね。
いや、あのワンコーナーを武器に心霊のカテゴライズに入れられたらすげえ、俺らも迷惑だし、そこをディグってる人も迷惑だよ。なんだこれ、心霊こんなラジオあんのかってさ、かなり心霊を冒涜してるようなことを俺らはね、もう1年ぐらいあの初期のラジオでやってたんだから、本当に。
心霊を冒涜してた。だっては
やってた。いやいやいやいや、まあ、とあのさ、その、まあ、コロナでマスクでさ、で俺さ、そのやっぱまあそのさっきレーダーも言ったけど、マスクっていうのはまあ自分をさ守るっていうこと以外にも、もし無症状で感染してたらさ、あの誰かに移さない目的でもあったりするわけじゃん。
可能性があるっていうね。
うん、でさ、その俺も自分がさして嫌になっちゃうんだけど。やっぱさ、どういう、おめえなんだよ、おい。今初めてってな。みんな、君にムカついてるよが、カッコで入ってたの、今の。すっごいムカついてるから、君に、お嬢に対して、カッコ閉じだったの、それ。
あ、みたいな。
って、そのさ、俺未熟、まあ、今気づいたよ、俺も本当に。そのさ、道を歩いててたり、まあ、駅とかに行ったりしてさ、その周り前からさマスクがしてない人とか来るとなんかなんてこいつマスクしてねえんだよってやっぱ思っちゃうわけよ。別にさそのなんていうのそこで映されるとかないにしても全くこのマスクしてないやついるってさなんか心の中でこうちょっとさストレスというかさ怒りがさ別にそこで何をするわけでもないんだけど心の中でこう舌打ちに入っちゃうわけよ。
ああ、
赤いるってさ、なんかすごいそれがさ、
心の中で下打ちしてるのと一緒の感じだよね。
ん？こ、
いやいや、いつも君に会うときは心の中で舌打ち一回してから。
なんで俺、何ムカついた、ムカつかしてんの俺。そんなこと君に、なんかした俺。
いや、幅に広いじゃん。服とか。
うん。それだけでだけんのもう俺のおしゃれライフをさ、なんでそんなに俺害与えてるみんな。俺がおしゃれをするだけでみんながそんなにムカついてんのかな。
いや。長靴とか。
うん。いいじゃない、別に。そんなに俺が長靴履くと、みんな心で舌打ちしてんの。ってこう。
まあ、一応表には出さないよ。
そりゃ出すなよ。そうだとしたら。いやいや、頼むよ。そうじゃなくて、そのさ、マスクしてない人、俺心で舌打ちしたってさ、そんな自分がさ、なんていうの、自分に対してもストレスになるというかさ、
人にね、
人
にね、うん、
うん、それさ、その外に出るたんびにさ、マスクしてない人、あーってさ、またなんか心にストレスを抱えるっていうのすごい嫌で、うん、ちょっとね、俺もうなんていうの、これこの怒りをなくすにはどうしたらいいかなと思って、そのちょっとネットで調べてみたの。
ネットで調べてみた。信じ
て。調べてみたの、うん。そしたらさ、その知ってるアンガーコントロールって言葉。うん、その怒りを自分でこうコントロールする力がを身につければこう生活も楽になるし、例えばビジネスシーンでもなんていうの、例えば嫌な上司がいても円滑に仕事が進めるって、こう怒りをコントロールするっていう技があるらしくて、
アンガーマネジメントね、
アンガーマネジメントとかっても言う、そうそうそう、それをさ、まあ調べてみたらさ、その怒りの沸点をずらすとかなんか書いてあってさ、すげえなんかもうそれ千人の修行とか必要なんじゃないかなって俺は思っちゃってさ、でもなんかいろいろ調べてみたら、その怒り、まあそのネット情報によるとよ、怒りっていうのはピークに達して怒りが持続するっていうのは6秒間らしいんだよ。うわーっと思っても6秒間我慢して、我慢6秒間我慢すれば怒りっていうのはなんかさっと人間っていうのは消えてくものらしいってさ、いやでもまあまあ6秒は長いようで短いけど、まあまあ次会ったらやってみようかなとか思ってたんだけど、
この番組でいつもさ、
うん、
君と会った時僕6秒待ってるよ。
そんなに俺怒らせてる？何どうしたらいいの僕は、この先。
大丈夫大丈夫、もう6秒待ってるから大丈夫
です。なんか俺たまに人となんていうの、喋っても返答来ない時多いんだけど、それちょっと待てよ。まだ6秒ずらす。もうやってたの、あなた。
うん。
スレーダー。DJ オスコに対して。アンガーコントロール。
番組のスタートで6秒待ってる。
何これ、やめてよ。
ふくらはぎすんのかとか。
いや、俺もすごい怒らせてんじゃん、ダースレーダーのこと。いや、でも俺なりにね、その6秒っていうのも、まあ、まあ、我慢、俺、自分なりにね、アンガーコントロールっていうか、俺の考えでは、まず最初に怒らないようにした方がいいんじゃないかっていう結論に達したの。
6秒経つ前の。
怒って6秒経つよりも、怒るものをなくせばいいなと思って、俺の場合さ、その、マスクしてる人を見なければいいわけよ。
なるほど。
うん。でも、やっぱこう、例えば、駅まで行かなきゃいけない。で、それ俺自分なりにね、開発したの。どうやって。
どうやって見ないといけるか。
歩くときに目線をね、真下に向けて歩けばいいって単純なことだったの、これ。
前見ないで歩く。
でもやっぱ危ないから、これちょっと技があって、視線をね、まあ、1.5 メートルぐらい先にめがけて、その地面を集中的に見て、ぼんやりした残像でさらに 1.5 メートルぐらいを見るって、これちょっと高度な技なんだけど、
もう一回、え、
視線を、もう完全に 1.5 メートルぐらいなの、地面の。さっき自分から 1.5 メートルぐらいを見て、ぼんやりした景色でさらに 1.5 メートルぐらいを見ると、なんとなく3メートルぐらいはこう、見れるわけよ。だからそう、この状態だと、前から人が来ても、ぶつかったりはせず、かつ、なんていうの、こう、マスクをしてる顔には視線が行かないで歩けることが判明してさ、
まあまあ、足とかが見えるってことでしょ？
そうそうそう。うん。だから、目の前まで来て、おーってことはないわけよ。結構ね、これを実践してから、新宿とかも、 ちゃんと歩けんだよ。ちゃんとこう、駅の人混みとかも。結構ね、これはぜひともおすすめしたいんだよ。なかなかね、最初はぶつかったりするかも、可能性もあるんだけど、1.5 メートルに視線を向けてぼんやり見る。で、さらに、ぼんやりした残像で、さらに 1.5 メートル奥を見るって、これやってほしいんだけど、で、俺ね、これで、まあ、いろんなその電車とかバスとかも乗っててさ、で、最近そのバスもこれで乗って、まあ、バスなんてまあ別に簡単や、もう。1.5 メートル、俺のやり方で見たら。で、バス乗ってさ、前からお金払って、パスまで払って、なんとなくこう、ぼんやりして、席とかも、あ、ここ人がいる、あ、人がいないみたいな感じで、座席も確認して、ぼんやりした視線でね。で、一番後ろの席、僕ね、もうバスはコロナになってから
最後部、もろ最後部のやつでしょ。
なぜなら、飛沫の可能性が一番後ろは少ないから。ってことで、まあ、後ろの席乗って、で、まあ、バス乗って発車して、そしてまあね、毎度おなじみだけど、バスの窓を開けるわけよ、俺はちゃんと。
うん。1.5 メートル見ながら。
ちゃんとぼんやりした感じで、こう、周りの人の顔も見ず、窓のね、バスの窓をこう、まあ、1.5 センチ、2センチぐらいちゃんとピッと開けて。あ、
下を見たままこう、開けて。
そう。うん。ちゃんと開けて、よし、これでバッチリだと思って、まあ、バスが発車して、最初はね、まあ、バスね、まあ、10人ぐらい乗ってた、俺も含めて。で、だんだんバス、途中で人が増えてきて、結構席は満席に埋まって、立ってる人も5、6人いる。まあ、だから、20人ぐらいバスの中乗ってる状況なのよ。結構。で、まあ、バス発車してたらさ、こう、俺が窓を開けて2、3分後ぐらいに、トントンって俺叩かれたの。
おぉ。
うん。で、ここでも俺はもう視線をトントンって叩かれても、顔は見ない。下を見て、入ってこう、なんていうの、一応答えたの、マスクしながら入ってこう、こんな感じで、斜め見える感じで。
斜め下を見ながら。うん。
はいって言ったら、まあなんとなくね、雰囲気でおじさんだって、こう、肩越しの視線でわかるわけ。俺の隣に座ってたおじさん。そしたらさ、トントンってやって、すいません。ちょっと寒いんで、窓閉めてもらえますかって言われたの。
おぉ、君がこうやって開けたから。う
ん、ああ、まあまあ、でも寒い。ちょっとね、その日、肌寒かったの、春とはいえ。
うん、
まあでも、仕方、まあでも、密を避けるために、どうしようかなって、まあまあ、わかりましたって、うん、まあ、閉めたわけよ。顔も見ず。でもやっぱね、このおじさんが、どんな人か俺気になってさ、その視線を外すのをずっとここ最近実践したんだけど、ちょっと顔見たくなったの。で顔見ちゃえって窓閉めた後見たらさ、
顔見ちゃえと、うん、
顔パッと見たら、まあ60ぐらいの、60後半ぐらいのおじさんだったの。なんかちょっとね、梅沢富美男風の、ちょっといかつめのおじさん。パッと顔見たら、このじじい、マスクしてないの。
来たね、引いたね、これ。
もう俺さ、ここ数週間、アンダーコントロール、視線ずらしで怒り抑制してたのに、もう俺、もう大爆発よ。
大爆発だ。
で、ここでね、最初の6秒、もう怒っちゃったから、うん、6秒怒り、
ないようにしてた
ね、6秒間怒りを我慢したら、怒りっていうのはもう、沸点を通り越すから、6秒間俺我慢したの、その時。もう顔真っ赤になってたけど。6、3、4、5、6、もうダメだってさ、俺もう大爆発してさ、その親父に向かって6秒後に、お前みたいにマスクしてない奴がいるから俺は窓を開けてたんだよって、もう言っちゃったわけよ、バスの中で
言っちゃった。うん、うん、
そしたらさ、その親父もさ、いや、関係ないでしょとか言い始めてきてさ。もう、20数人いたバスの中もうシーンとしちゃってさ。でも、この親父言い返してきてるけど、マスクしてないから、ここで言い争いになったら、なんていうの、目とも子もないわけよ。飛沫が飛んでくるわけだ。だから俺も、
ね、
うん、もう悔しいけど俺もちょっともう黙ってさ。で、次のね、そっからまあ、1分ぐらい経ったら次のバス停に止まってさ、 そこ普段ね、バスとかあんま降りない、人があんま降りないちっちゃなバス停なんだけど、びっくりしちゃったんだけど、みんななんていうの、その騒ぎでちょっとびっくりしたのか、はたまたマスクをしてない人がいるってことが俺のセリフで判明したかどうかわかんないけど、みんなゾロゾロゾロ人降りちゃってさ、パッと見たら、バスの中俺そのマスクしてない梅沢富美男と俺しかいなくなっちゃってさ、もうむちゃくちゃ気まずい状況でさ、もうなんかもう散々でさ、もうアンガーコントロール大失敗っていうか、もう散々だったね。なんか
降りる人たちはさ、
うん、
まあまあだからまずもう言い争いが始まっちゃったらさ、
うん、
君が気を使う人かどうかもな、君が何者かも分かんないわけじゃん。
まあね、うんうん、
まあこれはねちょっと言いにくいんですけど、おしょうくんずっと下向いて歩いてるわけでしょ、
うんうん、
これをおしょうくんがこう下向いて歩いてる人が向こうからやってきてる側の視点から見ると、
うん、なんでだよ、
ずっと下向いてる、誰とも下向いてない、
いやまあいるだろ、下向いて歩いてる人ぐらい、
ずっと、いやちょっとバスの行った時も下向いてて、下向いたまま窓を開けてるっていう。
例えばなんかちょっとうつむき加減な人とかいるでしょ、それいっぱい。
1.5 メートル先を見ながら、その先の 1.5 メートルを、うん、妄想してる人でしょ。もう、
ね、妄想して安全確認をしてるわけだから。いや
だから別に
俺は悪くないだろお前。
あのいや今回そのおしょうが悪いじゃないんだけど、多分、
うん、
なんつうの、おしょうくん歩けるって言ってたじゃん。
うんうん、
これ下向きながら行けば誰とも、うん、の顔も見ずに、
うんうん、
行けて新宿とかも歩けるんだよって言ってたけど、
うん、
こうね、おしょうパッて顔上げたら、
うん、
周りがモーゼの10回みたいにおしょうくんを避けてる可能性あるよ。
あいつもう絶対ぶつかるやつ。いやモーゼの10回になってたらそれ俺ももしかしたら気づかない可能性はある、それは、うん、まあこういう感じ。
君そのハマちゃんが坂本龍馬の役をやってた時みたいな髪型してるわけだから。
お前その例えやめてくれよ。俺が一番嫌いなやつなんだから、ハマちゃんがそのおい龍馬をやってた頃の。
でそれがちょっと前に垂れてるわけでしょ、下向いてるってこと
は。まあまあこういう感じよ、マスクしてるから。
そうでしょ、そうでしょ、うん、それはだってあのちょっと貞子感とかもあるしさ。マスクがないとさ、やっぱ表情が分かんないじゃない。君は周りに使って怒んないように心を落ち着かせようと思ってやってるけど、
うんうん、
周りから見たらめっちゃこいつ怒ってんじゃねえのみたいな。
いやもうそれ顔出てたらそれは警戒されたかもしれないけど、俺だっても
分かんないけど、下向いて表情も分かんない人が、
うん、
でマスクしてない梅沢富美男と喧嘩始めるわけですよ。
いやまあそのね、梅沢富美男とのやり取りはそれはバスの中の人には多分分かんないよ。パッと聞き俺がいきなり怒ってるように多分聞こえたと思う、それは。うん、いやでもやっぱ6秒俺我慢できなかったからさ。
って顔上げた瞬間怒ったわけでしょ。おめえマスクしてねえのかって
。いやだってさ、そのさ、俺がやっぱ言いたいのは、そのね、マスクしてる人をそのマスクしてない梅沢富美男が寒いって気持ち100歩譲って、まあ寒かったのは悪かったと思うけど、やっぱさ、自分の寒いって主張するんだったら、俺がマスクをするっていう最低限のルールぐらいは俺はしてくれよって思うわけよ。自分の言いたいことがあるなら。それはみんなさ、こう、一人で自分家でとかさ、家族でいるときマスクしないのはわかるけど、公共交通機関に乗るときはやっぱこれはもう、ね、自分が例えばどんなにコロナにかかってない自信があろうとも、やっぱそれはしてほしいなって思っちゃったわけよね。
いや、マスクもだからさ、でも、日本人ってさ、マスクすることにはそんな抵抗ないじゃん。
まあ。
普段からさ、
うん。
言ってる人多かったし、まあこれって、アジア系の人は、まあそういうことがあったりさ、交差の理由とかいろいろあるから、
うん、
マスクしてる習慣っていうのは欧米の人に比べるとさ、
うん、
当たり前にあるし、
うん、ま
あ、大概結構さ、別に、なんだろう、抵抗はないじゃん、マスクすること自体は。
まあね、うんうんうん。日本人がやっぱ一番マスクしてる、過去してた 人種と言われてるよね。
そうそうそう、うん、だから基本そういうもんだから、
うん、
まあ、僕らは別にあのこういう状況になってもさ、
うん、
マスクするのみたいな、
うん、
のその心理的抵抗は少ないはずなんだよ、
うん、ガキレンジャーの GP 君とかはもう一年中ずっとマスクしてたからな、なんか、
まあ、喉がね弱い、ボーカルやったとかもさ、
うん、
乾燥とか気をつけてマスクしてたりとかっていうのもあるから、うん、マスクしてる人を見ることも別にそんなに別にないっていうのはあるけど、うん、結構そのアメリカとかだとさ、うん、マスクだけは絶対やんないみたいな、マスクするぐらいだったらみたいなさ、
もう楽しめないってなっちゃうかな、やっぱ表情を隠すってことは。
マスクだけはありえないでしょっていうぐらいマスクが嫌な人っていないってさ、
うんうんうん
うん、こういうなんかだから、でも日本でマスクをしないって今さ、
うん、
そんなにハードル高くないわけだ。その欧米の人がマスクしないっていうのの心理的抵抗、いやそんなの私したくないとか、うん、マスクして出かけるとか嫌だっていう思ってる人は割とわかるんだけど、うん、日本人でわざわざマスクしないって、
うん、
なんかだってそんな大変なことじゃなくないですかみたいに思うのよ。
だからもうなんていうの、その俺にさ、窓を閉めてくださいって言ったマスクしてないおじさんとかは、まあこれイメージ的にはね、やっぱなんかね、すごい頑固親父って雰囲気だったの、なんとなく。
俺は大丈夫だからよってやつ。
そうそう、なんか物言いの感じとかが、なんかもう強い意志でこの人、一生決めたらこれで行くって行きそうなタイプな気がしたんだよね。
あえてマスクはしませんと。
うんうんうん。そう、なんかコロナはただの風邪ですじゃないけど、そんな雰囲気の強いメッセージを持ってこのおじさん生きてんじゃないかなって、なんとなくそんな雰囲気すら、
うん、お先歩譲ってね、ただの風邪だったとしても、
うん、
今流行ってる風邪って、
うん、
症状出ない風邪なんで、
うん、
マスクした方が良くないですか、ただの風邪だったとしてもみたいな、
うんうんうん、
話なんだけど、うん、まあね、なんかねこの辺は、
うん、
うーん、
まあだからダースレーダーは俺にまたちょっとさ、今度はアンガーマネジメントしてくれよ。
いやもう大好きな浜ちゃんのことを考えなよ
なんか腹立ってくんだよ、ここで6秒か、ここで6秒我慢する
もうすぐ怒っちゃったじゃん今その時は
いやもうラジオで、いやもうダメだよ、ラジオで6秒我慢したら終わるから、そのラジオ1、2そんなラジオ終わっちゃうからダメです。
なんだったら、
うん、
ハマちゃんで無理だったら、
うん、
なんちゃんも行けばいいから。
だからなんちゃんも俺にアンチなんだよ俺のなんちゃんとハマちゃんはやめてくれ、もう。
いやハマちゃんが、
うん、
じゃあハマちゃんに突っ込まれたと思う。
いや、ハマちゃんに突っ込まれたら俺ただただ怯えるわ。
青か。
いや、レーダーとかさ、結構さ、そのなんかツイッターとかでさ、レーダーにケツかけてくるやから多いじゃん。ああいう時さ、その怒りとかは出てこないの？ふざけんなよみたいな。
いやだから一応だから毎週和尚くんで鍛えてるからそれは大
丈夫。俺はさ、免疫にするなよ。
じゃあそれはアンガーマネジメントっていうか。
うん。
同じ手法よ。僕はだからツイッターってさ、ゲームって言
う
じゃ
ん。うんうんうん。
ゲームっていうのは、
うん、
コントローラーを持ってやってるわけだよ、ゲーム。
うん。
だから、この、ゲーム上のキャラがさ、
うん、
ゲームに怒ってる人とかもたまにいるけど、
うん、
もうシューティングゲームだなとか、ざっけんなよとか。
ああ、もうドーンとコントロール投げた
りとかね。それはもうまさにコントロールできてないわけだから、
うん、
いや、ゲームをやっているんだっていうふうに思ってれば、
うんうん。
ゲームの中のキャラが転んだりさ、
うん、
うわやられたよとか、
うん、
ぐらいは思っても、
うん、
その、まあ、怒り狂うってことはないじゃんゲーム。
まあ確かにね、アクションゲームで自分がこうプレイヤー動かしてるキャラクターが竜にアッパーカット、波動拳食らって死んでも、
うん、本当に痛いみたいなさ、こう。
あの、そういう。なったじゃねえかよとはならねえ。
ふざけんなよ。なんで昇竜拳ふざけんなみたいなのはさすがないでしょ。あの、まあ、
それ
と、スパイドライバー食らったら首がマジで、お前なんてことしてくれんだってことはないでしょ。
まあ、その感覚を持ち込んでるわけか。
うん。そうそう。だから僕は、基本はツイッターゲームだって言ってるのは、それをコントローラーを使ってやってて、で、なんか言ってきたら、ゲーム上にいるめんどくさい攻撃してくるキャラっているじゃん。
うんうんうんうん。意地悪ね、意地悪キャラ。
めんどくせえんだよな、こいつナイフとか使って、みたいな。
う
感覚でシュパシュパシュパって、うん、でもまあクソリップっていうのは基本だから、うん、なんだろう、パターンが一緒だから、
うん、
ゲームのアクションゲームと一緒で、うん、行動してくるから、うん、はい、じゃこうやってやっつけてみたいな感じで、
このさ、レーダーに絡んでくるやから、ネットやからはさ、そいつらも遊びの感覚で来てんのかな。
まあわかんない、遊びの感覚だったら別に、なんだろう、
うんうん、そういうやつらってのはどういう感覚でそういうネットにか、ツイッターとかさ、ネットに書き込みとかしてんのか。
まあでもなんか、その真剣に、なんか、ひどいこと言っても大丈夫だとか思ってるわけだから。まあ、基本的には、だから本当に、雑魚キャラとして駆除するだけだから。
ああ、さい、ノコノコぐらい。
そうそう、本当のさ、だからノコノコを潰すのには別に何もないじゃん。
うん。は。うんうんうん。
でもたまにしら、着地間違えてノコノコにゴッと消されて、うわっっていう時あるじゃん。
あるね。跳ね返ってくるからね、なんか。
あんなに余裕でやっつけられるはずのノコノコが、うん、壁からこう跳ね返ってきて、うん、やられたりとかね。
あれで死ぬ時はすげえ悲しいからな。
時はあるよ。
うんうん。
ノコノコにやられたよみたいなとか。
こいつにやられんのっていう悲しさあるよね、なんかそういう。
うん。だから、そういう感覚でも公言してやっていて、
うん、
で、まあ別にでもね、同時に社会の、成員でもあるから、
うん、
まあまあ、ひどいこと、僕はまあ別にその裁判だなんだみたいな話にならないけど、まあでも、こういう、実はね、このゲーム、うん、ある一線を越えると、普通に裁判沙汰になったり、
結構最近はその裁判として正式に訴えるって結構芸能人とかもやってるよね。
いいでしてもダメだよみたいな。
うん。
まあまあそういうね、なんつうんだろう。ことにもつながりますから、まあ僕からそれはそれも含めてい
い、
ね、だって基本だから同級生扱いするっていうのもゲームの遊び方だから。
うん。
で、じゃあ今日は同級生ゲームにするかこれみたいな
同級生ゲーム
ゲームでどうしようかなって言って適当に同級生キャラを作って、
うん、
お前あの時パンダ物語で泣いてたやつだろみたいな、なんかそういうのです
ごいよね、土俵を完全に別な土俵に上げちゃうっていう荒技ダースレーダー、
何言ってきても全部その同級生として扱って、
うん、
で最後同窓会の感じやってねって終わるっていう、もうそれは、うん、ゲームの遊び方だから、うん、
やっぱ最終的に絡んできたやつにダースレーダーに絡んで損したって思わせてあげて返させればいいんじゃない、
そなんだったらなんかコーラにやられたぐらいの気持ちで帰ってもらえば、
うん、
だってなんか、まあまあ、やっつけられると思ってポンってきたらさ、
うん、
ね、なんかよくわかんないステージに迷い込ん で、うん、でよくわかんない技食らって、うん、何何ってるうちに、はい、ゲームオーバーって言ってたら
終わりかいってなっちゃう、うん、
だからこの勝手に、もう、勝手に、なんつうの、会話だと思い込んでるけども、こう、会話じゃねえからって、ツイッターとかは。
うんうんうん。
だから、なんつうの、知らない人と会話なんか別にネット上でできると僕は思ってないんで、
うん。
で、思ってない人と会話はできませんよっていうことを、一応、ゲームゲットで教えてあげてるってだけで、
うん。
うん。で、別に会話をしたいと思ったら、できる人、うん、それも、コントローラーで、
うん。
話すって選ぶかね。こういう感じ。
まあ、なるほどね。
だから全然ね、その、
うん。
だから、その、イラッと来たりするのも、
うん。
ゲームでめんどくさいゾンビみたいなのが出てきた時の感覚。
うん。
だな、みたいな。
こう、でもこれ一応倒しとくか、ぐらいのめんどくささはなんかわかるね。
右行ったらこいついないんだけど、まあ一回一応やっつけとくか、みたいな、
うん。
のだったり、うん、まあ今日はこれぐらいにしておいて、別に違うことやろうみたいな。
うんうんうん。
まあまあまあ、ツイッターに関してはそうかな。だから実際に頭来たりするのはだってリアルライフのコミュニケーションだったりそういう時でしょ。で、
うんうん、
でも。
最近そのさ、まあ、一時すごい聞いたけど、クラブハウスってどうなってんの今。
ね。
なんかいきなり全くもうなんていうの、あんまり聞かなくなったけど、流行って、うんのかな、一時の出だした頃の
全然聞かなくなったよね、クラブハウス。
うんうんうん。
どうなってるの、うん、
瞬発的にすっごい、これは広がるんじゃないか、みたいな雰囲気あったけど。
今ね、
うん、
今入ってみたけど、
うん。
鏡の法則。
うん。
許すための8つのステップとは、バイエフ・カノブ。
絵本作家？
うん、あの元暴走族だって言ってる絵本作家がいるんだけど、
おうおう、
その人が許すための8つのステップっていうのをやっていますね。
そのさ、なんか元暴走族とか元ヤンキーの先生とかさ、なんかすげえダセえなと思っちゃうんだよな、その肩書き。
でもね、この元暴走族の、うん、と言われているチームが実在しないチームっぽい感じっていうのがあるらしく。
でも一番ダサいわ、それ。それも元暴走族がないって、嘘、ただの嘘。
うん、
いや、なんかそういう肩書きとかさ、芸人さんとかでもさ、昔悪かったみたいな、ちょっと付加価値をつけてる芸人さんとか、まあもうなんか何がしたいの、お前はって俺思っちゃうよね、なんか。
うん、まあ、和尚くんは元ね、
うん、
暴走族で500人聞いてましたからね、
うん。元暴走族兼元 FBI 秘密捜査員の DJ だから俺。
で、あの有吉反省会に出ている GP と同じグループで DJ してるっていう
の、うん、そう、だから俺すごくすごいすがってるな、そのちっちゃなテレビ番組に出演したっていう、そのちっちゃくはねえけどよ、そのちっちゃい勲章にずっと引きずられて、なんか やだな俺も。
あの GP が緊張してトイレ行ってる間、僕が間を持たせてる方の DJ ですっていう、うん、
その有吉反省会に GP 君が出た時のエピソード、そんなにお前深くプロフィールに書かねえから。いや、あったけど昔に、うん、
ワンマンの時もあの我慢してたのを横で書いていたのが、
うん、何が言いてんだお前はよ。さっきからネチネチ言ってるけどよ。やめとけその辺で。
6秒待って。
6秒。アンガーマネジメント、アンガーコントロール、
うん、ああ、うん、そう
だ。まあ皆さんもアンガーコントロールね、うん、やってみてくださいって俺が言うのもなんだけど、
あの失敗から学ぶっていうのもありますからね、
うんうん、
はい、ダスエダーの DJ ショーのハートの番組は記録と再生の分野で人々のより豊かなライフスタイルを支援するティラックの協力でお送りしております。
はい、ティラックさんありがとうございます。
はい、ということでね、先週の、
はい、
今週の泥団子の、
ね、泥団子、まあメールテーマですね、
はい、
今週のテーマはあなたの好きなアイス。
アイス、
ね、うん、
どうですかね、
アイスクリーム、まあ、ソフトクリーム、はい、まあ、アイス全般、あなたが好きなものは何、うん、なんかでも古いアイスとかの特集になりそうな気配はあるけど、まあ、してますか、うん、
はい、陽一と申します。
陽一さん、あ、初めてかな。
ダースさん、和尚さん、ダース和尚高澤さん、はじめまして、初め、
ありがとうございます。イエーイ、初め、
突入おめでとうございますと、
はい、
ね、和尚さん、ワクワクチャンネルお気に入りに登録しました。
お、やったぜ、ありがとう、僕の YouTube チャンネル、
はい、ね、泥団子、うん、僕の好きかっこだったアイスは、
うん、
あって、セブンイレブンのレジで売っていたアイスクリームスプーンですくい、コーンの上に丸く乗っける硬いアイスクリームです。
あったー、
子供の頃カウンター越しに覗いていろいろな種類があってとても楽しかったのを覚えています。札幌市にはありましたが全国的にあったんでしょうか。こちら少しそれましたが、僕は生まれて初めて買ったレコードもセブンイレブンでした。 YMO のミニ胸キュンでしたよっていうことでね。
え、いくつなの、はじめさん、
陽一さん、
あ、陽一さん、陽一さん、すごい、ちょっと待って、レコード YMO とかってことは、まあ、80年代、
うん、で、セブンイレブンで買ったんだ。
セブンイレブンで、その、新譜のレコードが売ってたんだ。
まあまあ。
すげえね。
まあ今でもね、あの、日本橋浜町にあるレコードコンビニではレコード売ってますから。
それ、ダースレーダー、御用達の。
売ってますから、ね。
いや、
今ね、卒業シーズンですからって言って、卒業のテーマのアナログがずらっと店のディスプレイに出て、
そこはもう特殊中の特殊だよ。いや、まあでもセブンイレブンのアイスクリームこう作ってね、レジ前にあったんで、それ覚えてる覚えてる、俺も小学校、うん、だからもう三十数年前だよね、もうあったね。で、カップ、コーンのカップに店員さんが乗っけてくれて入って、まあ31アイスクリームみたいな感じだよね。あったあった、
あれやっぱあんま売れなかったのかね。
いや、でも当時ね、小学校の頃 ずいぶん長いことセブンイレブンっつったらそのアイスのイメージあったから、でその後にこうなんていうの、ソフトクリームみたいなのも登場したイメージかな、
うん、
あったあった、
あの ミニストップってイメージがあるけどね、
うん、あれだからこうあのガラスケースでセブンイレブンでこう いっぱいアイス見るのすごい楽しみだったな、こう、うん、何種類もあって、あ、懐かしい、
ね、いや ミスタードーナツのさ、アイス、うん、やめちゃったね。あの、うちの近くにあったんだけど。
え、アイスクリーム、はい、
アイスクリームあったんだけど。
このカップでポコンってやるやつ、あ、それ知らないわ。
ミスタードーナツのアイス、結構ね、うちの娘とか好きだったんだけどね。はい、中野里さん。
あ、来ました、中野里さん。
好きなアイス。ダースさん、おしょうさん、高田さん、こんばんは。
はい、こんばんは。
最近はイタリアンジェラートやハーゲンダッツなど、お金に糸目をつけなければ、気になく美味しいアイスがたくさんあります。
うんうんうん。
自分の場合、アイスというよりもフローズンデザートかもしれませんが、またもや、セブンイレブンのフローズンマンゴーに最近ハマっています。
へ、う、ぇ、んうん、
まあ、ですが、一番思い出に残っていて、今でも食べるとキュンとなるのは、その昔街を歩きながらデートしていた時、週末でレストランも居酒屋もどこも満席で困ってしまい、まさ、そんなに深い中ではなかった子だったんですが、思い切ってどこも混んでるね、何か買い物してお部屋で一緒に食べようか、と言ってみたら意外にうまくいき、とあるホテルの一口一室で食べたロッテ、雪見大福ですかね。
なんなの、その、ちょい出し恋愛エピソード盛り込んでくるけどよ、中野里さんよ、50代後半。まあまあじゃなくて50代前半の中野さんよ。そのおじさんのちょい恋愛エピソードいらないから、最後のそのホテルに連れ込んだどうたらこうたら。まあセブンイレブンの何な
ん知らないやつ。確認できないですからね、この中野さんのこのエピソード。
あ、セブンイレブンの何つったっけ、なんとかマンゴー。
マンゴー、フローズンマンゴー。
知らないね。それ最近今あんのかな。
今売ってる。おセブンイレブンはでもね、基本美味しいですよ。
そっか、俺最近セブンイレブンね、近所よりあんまないから、ちょっと行ってなくてさ。う
ん。基本アミノ酸を多分入れてるから美味しいんですよ。
あ、そういう旨味成分的な、
うん、もう入れて美味しくしてるんで、味の素が入ってないかな、
全部。そういうさ、確認取れてない情報を言っちゃうと、小池都知事に訴えられるからね、あなたも。
小池都知事に訴えられる。
竹山さんみたいに。
あ、大変だ。あ、竹山さん怒られたね。うん、なんかね、
うん、裏取らないと、
はい、うん、スパイディーさん、
はい、スパイディーさん、
おすすめのアイスはスーパーカップは安くてたくさん入っているので結構買えます、うん、個人的に一番美味しい食べ方はスーパーカップに限らずバニラアイスは、
うん、
フォンダンショコラと一緒に食べると最高ですってね。
フォンダンショコラ、フォンダンショコラ、
うん、
どういうもの。フォンダンショコラ、
フォンダンショコラってあの溶けるやつじゃなかった、
うん、にアイスを混ぜ、
アイスをにかけるんじゃない、一緒に食べるっていうのは。
チョコラ。
チョコがけみたいな感じだね。
チョコタン。
チョコタンじゃないよ。
チョコタンじゃない。
中川翔子よ、それは。
中川、ショコラがいまいちピンとこない、うん。うん。まあ、スーパーカップは、まあ、もう、ド定番で美味しいもんな、いつ食べても。
スーパーカップをさ、
うん、
カチカチだとやっぱ、その、木のスプーンだといけないときあるじゃん。
ああ、ああ、ああ。でこうやっぱちょっと半どけだよね。
ちょっと寝かせて、この、うん、のスプーンがちょうどよく入るぐらいのね。
うんうん。
店で買って、
うん、
コンビニとかで買った後、
うん、
まあ、5分ぐらい家までさ、
うん、
入る間に、
うん、
手でね、まあ、袋に入れてもいいんだけど、
うん、
袋に入れたやつの下に手を添えておくと、
うんうん、
5分ぐらいでかなりいい感じなんだね。
ああ。だもう急ぐ人はもうズボンの中に2、3分入れとけば溶けんじゃん、もう。パンツの上、パンツのとこにポン。
今ね、チャットで教えていただきました。
うん、
あったかいチョコレート。
うん。
チョコケーキ。
本来。あったかいチョコケーキ。あ、チョコケーキ、うん、あったかいチョコケーキにスーパーカップのバニラを。
一緒に食べると美味しいっていう。
あー、これはなんかおしゃれカフェ的な感じだね、もうじゃあ。
うん。だからこれを2個やって、インスタに載せて彼女と一緒に。
だそれ俺の悲しい独身生活ライフだから、やめて。やめてくれよ。ああ、それ美味しそうだね。
あーんって、なんか誰かのスプーンで食べさせてもらってるかのように、
うん、それは、匂わせまくってるから、そこまでやってきたら、それダメだよ。でも、ハニーカムくらいがちょうどいいんだから。うん。いや、でも、このスーパーカップ食べるときの、まあ、木の棒のヘラっていうのは、スプーンあんじゃん。あれもさ、もしかしたら今さ、そのスタバでさ、ストローとかも、なんていうの？なくしてさ、
プラスチックのやつはさ、それこそ小泉進次郎、
うん、
環境大臣がさ、有効にするみたいな話をしてたでしょ？
うん。
プラスチックスプーンは。
木とかもなくなるのかな？
木はまだいけんじゃない？ でも、実はね、僕が中学校の時のね、一つ上の先輩がね、アリバシ研究会っていう研究会を、
すっごい変な研究会、何それ。
割り箸を作るのに木材がどれぐらい使われるのかっていうことを調べて、要はその森林伐採に割り箸を作りすぎると、で割り箸もなんかちょっと作ったら捨てちゃったりするじゃない。でそれがその要は木を使いすぎてるっていう。
まあよく聞く話だよ。
論文をその中学校に出してなんか区長から表彰状もらったよ。ガンガン先輩って言ってたんだけどな。
ガン、すごいガンガン攻めんのなんか。
ガンガン先輩、うん、なんか言ってたよ。
はい。
マイカ手塚さん。
マイカ手塚さん。はい、ありがとうございます。
おすすめアイス。
うん。
これは久々にうまい。アイスまんじゅう。小豆とバニラのバランスが絶妙です。再販希望としては雪印の宝石箱、ロッテのガムンボ、懐かしいですね。宝石箱は一度2006年に再配されたみたいです。全然知らない。
ガムンボって、あのアイスの棒がガムになってるやつじゃない？
アイスがの棒がガムになってる。なんかね、写真。
それな、覚えてる覚えてる。
これガムンボ。
わ、そうそうそうそうそうそうそう。あのね、わかるわかる、その棒がガムで最後アイス食べたら、ガムも食べれるって、全部食べれるってあったな
ぁ。もう僕はね、ガムンボは記憶しないな
ぁ。あったあった、食ったことある。ほんと小学生低学年の頃あったなそれ。
ねえ、まあまあなんか人気があるとね、
うん、
来たりもするよね。
あの懐かしいアイスで言うとさ、まあ今もたまに売ってるけど、こういう風船に入ったミルク風船、ミルクバニラのアイスがこうこんぐらいのゴム風船、水風船みたいなやつに入ってんの、あるね。昔ちっちゃい頃おっぱいアイスみたいな感じでこうチュチュチュってこう、あれたまーに今も見たりするけどね。たまーにね、見る。
本当。米粒フェイスさん。
はい、米粒フェイスさん、ありがとうございます。
泥団子、子供の頃初めてスイカバー食べた時は驚いたなぁ。本当にスイカ凍らせて作ってんのってくらいに。
わかる、その気持ち。輪切りにしたスイカって最初思ったよね、初めて見た時。
ね、種や皮まで食べられるのにも感動した。で、食べてみたら今ではいろいろ種類が出ているみたいです。今は森永のバルムが好きですみたいな感じでね。結構ね、今スイカバーがね、
スイカバー、
スイカバーこんなにいろんなバリエーションがね、これまあ、米粒フェイスさんがね、
そっかそっか、
種ぎっしりスイカバー、
うん、
黄色いスイカバー、
うん、
ビッグメロンバー、
うん、
ビッグパインバ
ー、うん、
幻の白いスイカバー、謎スイカバー、
うん、
逆にスイカバー。
ああ、もういろいろあるんだね。すげえ、まあ。もうガリガリ君的な感じでバリエーションで勝負しようっていう感じすらあるね。
ね、
うん。昔さ、そういう感じの流れでさ、やっぱ、俺たちちっちゃい頃ビックリマン流行ってたじゃん。前、先週も話したけど、やっぱビックリマンのアイスも覚えてる？
ビックリマンアイスあったよ。
で、シールが入って。
スターがね、ついてくるんだよね。
うん。
その、スーパーゼウスとかがさ、
うん、
なんか出やすいんじゃなかったっけ、確か。
そういう噂はあった。アイスの方がヘッド出るっていう噂あった。でも、なんていうの、その結構やっぱアイスもさ、当時小学校の頃さ、アイスのビックリマンの方も大人気で、お店行くと どこも売り切れててさ、その当時に、あれね、なんだっけな、ちょっとビックリマンっぽいシールが入ったアイスが売ってた。アイス、地方に忍法町みたいなアイスが
あった。地方忍法町あったよ。
わかるわかる。
あるあるあった。
でももう絵柄がほとんどビックリマンっぽくて。
地方忍法町あったよ。
そうそう。なんかね、よくそのビックリマンアイスがないから、それでこっちを買って、地方忍法町を買って我慢してた記憶があるな、なんか。
だって、あのさ、あの頃、まあ、シール系のお菓子って色々あってさ。
うん、流行ったからね。
で、ね、ラーメンバーとかさ。
ラーメンバーとかほんといっぱいあった。
ラーメンバーと、ほぼ同じ、要はめくってさ。
うん。
遊ぶガムラツイスト。
ガムラツイスト、ドキドキ学園とか、あと、あっぱれ大将軍とか、いろいろ。
あっぱれ大将軍もあったね。
チョコシールいっぱいあったね、というおまけシール。
大将軍結構集めてた。あとね、うん、ネクロマンサーの要塞、
ネクロスの要塞。
ネクロスの要塞、うんうん、あったよね。
で、から消しゴムと、ね、うん、妖怪的な消しゴムとカードがついてくる。
カード
が
ついて
くる。RPG ゲームのなんか、ちょっと進化系みたいな雰囲気でね。
あれだから、ディアゴスティーニみたいに、今日は、揃えていかないとゲームが遊べないんだよね、あのネクロス。
そうそうそうそう。うん、ダンとマップを完成させるみたいなね、うんうん、懐かしいな、ね、もう完全にアイスから取れちゃってるけど、話が。
はい、戻ります。ですね、西洋ウォンさん、
西洋ウォンさん、はい、ありがとうございます。
はい、子供の頃親にアイスを買ってきてもらうとドライアイスの小袋が一緒に入っていて、むしろそちらに夢中でした、
うんうんうん、
それが何かよく分かっていなくて、水の入ったコップに入れて白いモヤモヤを眺めて楽しんでいましたが、それに触ると死ぬ、そして白いガスと死ぬと言って、むちゃくちゃビビって死んでました。
すごい。
音楽番組を見ていて、スタジオの歌手の足元にもやもやと白い煙が、ああ、あの時の毒ガスだ、今日のミュージシャンは歌うのも命がけなのかと謎のことを続けたのでした。
もうすごいよ、もう夜のヒットスタジオとかもう全員命がけで出てる。
ね、あのもやもやを吸ったら死ぬけど、歌わなきゃって言って歌って死ぬしみたいな。
毒ガスの中さらに歌ってるって相当な肺活量だからね、あれ。
でもあのドライアイスはね、楽しいよね、ドバーンって入ってるさ、
うんうん、アイスとか買った時ついてくるとさ、やっぱね、バケツの中に放り込んでうわーって楽しんでたね、ちっちゃい頃は。うん、うーん、懐かしいね。はい、はい、
あとですね、
うん、
あ、ありました。
はいはい、
ハッパさん、
ハッパハッパ、
はい、初投稿です、
ね。はい、ありがとうございます。いいね、みんな今日初投稿多いね。
私のおすすめのアイスは、
うん、
チットルケです。これは、
チットルケ？
主に九州で販売されているアイスで、
知らない知らない。
ヨーグルト風味で、食感はほろっと崩れるような食感です。
うん、
九州出身の僕は夏になるとよくこれを食べていたので、暖かくなると無性に食べたくなります。お三方、ご当地のアイスで好きなものとかありますか？ということでね。
チットルケ。
ね、僕も知っとるけは知らないんだけど、知っとるけって言われても知らないです。
それってなんか関西のような雰囲気する。やっぱ明石家さんまさんのイメージがあるからさ、関西限定と思いきや九州なんだ。
うん、
いや全然知らないね。
なんだろうね、だからその白熊アイスとかもさ、
うん、もともと、あ、白熊って結構、そっかそっか、今じゃ有名だけど、
あのホームランバーだっけ。
うん、ホームランバーね、あの、ね、よく当たりが出る30円で昔売ってた、
ね、
うん、
あ
んま地方限定のアイスってそういうイメージないけどな、結構やっぱアイスは全国共通でさ、例えば大阪の人とか今会ってもさ、ちっちゃい頃何食べてたって大体同じようなアイスだったりするけど、
うん、そしてまあ僕の場合東京っていうか、ロンドンにね、
うん、
来た時に、
うんうん、
実はね、音楽を鳴らしながらさ、
うん、
アイスクリーム屋さん、車のアイスクリーム屋さんが、
ああ、ね、海外のイメージあるわ、わかるわかるわかる。
でも、まあ僕の、住んでた道、通りっていうのは、子供がね、十、うん、何人、いろんな家に、
うん、
で、結構みんなで遊んでたの、サッカー
やって。なんかね、アイス屋さんが来たよって音楽を鳴らしながら。
音楽鳴らしながら来るのが、
うんうん、
ちょうど僕の家が、
うん、
道の真ん中ら辺だったの。
うんうん、
だからうちの家の前に泊まるの、そのアイスクリーム屋さんが。
おーおーお
ー。でそこに子供たちがわーって集まって、
うん、
でみんなアイスを買うっていうのをやってて、
うん、
で、まあ、いわゆるアイスキャンデー、
うんうん、
アイスキャンデーが、
うん、
まあ、イギリスのお金なんだけど、まあ、50円ぐらいなのね、
うんうん、で
豪華な、
うん、
ソフトクリームっていうのが、
うん、
200円ぐらいのやつがあるわけ。
わあ、そっちはちょっとお金持ちの子じゃないと食えないね。
そう、ソフトクリームにチョコレートの、
うん、
チョコレートのね、スティックがね、刺さってて。
ポッキー的な感じのものが？
いや、なんかね、なんつうんだろうね、まあ、ルマンドみたいなやつなのかな、なんかチョコレートのね、スティックが刺さってるソフトクリームが売ってて。で、
これはすごいな。
この安い方のね、アイスバーはいろんな色があって、うん、赤とか緑とかあって、
うんうんうん、
着色料で舐めた瞬間下に色がつくようなやつ。
ああ、まあ日本の駄菓子でもね、アイスキャンディーってこうちっちゃな細い竹筒にさついていっぱい入って安いもんね。
赤いやつとかね、舐めるとね、 すんごい顔が、あの、口の中が赤くなるんだけど、うん、でもまあ、あの、うちの、だから、母親とかもね、あの、来たら、まあ、友達がみんな、わあ、大好き屋さんだ、って言って、
うんうん、
で、あの、アイス買っていいって言ったら、いいわよ、って言うんだけど、うんうん、まあ、その、ソフトクリームはダメで、まあ、その、アイスキャンディーだったらいいよっていうのを言われたんだけど、細かいお金がなくて、
うん、
で、あの、1ポンド札、5ポンド札かな、
うん、
2つをもらったのよ。
うん。
それで、で、これで買ってきなって言って、
うん、
で、まあ、基本、あの、買ったらアイス食べて別に、そのまま遊びに行っちゃうから、あの、うん、家に帰らないんだけど、まあ、アイスを買いに行った時に、
うん、
アイスキャンディーは5あの50円ぐらいで買えるけど、
うん、
ほとんどあるから、
うん、
ソフトクリーム買えんじゃんってことに気づいちゃって。
いや、まあ、そっち行きたいわな、それは。
で、いつもは、その、ちょうどその50円、あの、50ペンスかなんかもらって、
うん、
アイスキャンディー買ってたんだけど、今日お釣り、あの、これだとアイスキャンディー、あの、ソフトクリームの方行けるってなって、
うんうんうん、
お釣りがの数が合わないとかっていうとこまではさ、
あ
行かなくて、でついね、
うんうん、
あ、これやったら買えるって言って、ソフトクリームって言ってね、
うん、
って言ったのよ。
うん、
それ嬉しくてさ、
うん、
でも、これ食べちゃダメって言われてるから、
うんうんうん、
クリームは、買ったらバレるとやばいってなって、
うん、
家の裏でまで行く。うん、隠れてソフトクリームを食べてたら、
ああ、
ただその裏口から母親がガチャって出てきて、
うん、
で、はっって見たらもうソフトクリーム食ってるわけよ。
ああ、もう現行犯じゃん。
ね、そうな、アイスキャンディーを買えっていう言ったでしょって言って、ソフトクリームは食べちゃダメって言ったでしょって言って、
うん、
この場で取り上げられて、
ああ、
で、そこにあったゴミ箱に。
うん、
ドーンって、ドーンドーンって捨てられて、はぁーって言って。しかもその後アイスクリーム、その後は買っちゃダメって、あの、買い、子供だけで買いに行くのが禁止になってしまってね、この、今日。
これを捨てるなら一口食べさせて、みたいな気持ちになるだと。
こういう、あーって、そのチョコバーも食べてなくて、だからね、いまだにね、なんかね、あの、ソフトクリームにこのチョコバーが刺さってあれが食べてみたいな。
ああ、それは結構、うわもったいねってなるな。
そうそうそう、もうね、うん、その場でも取り上げられて、ドーンしてられて。
まあ、お母さんで、だの、お母さんにしてもさ、まあ、もったいないっては100も承知だろうけど、やっぱ、ここは教育だって思って、心を鬼にしたわけでしょ、多分それは。
まあ、僕が、要は約束破ってるわけですから、
うんうん、
アイスキャンディーを買うって言って、
うん、
クリーム買ってるわけですから。
レーダーもさ、今自分の娘たちが同じことしたらやる、それ。アイス取り上げてドーンは。
だからね、考えてもね、うちの子たちはね、
うん、
言ったものを買うね、ちゃんと。
おうおう、ま、いい子だ。
だって、あの、うん、最近さ、春休みでさ、
うん、
あの、娘が家にいるんだけど、僕が仕事で昼間いない時とかあって、で、妻も仕事をしてるから、
うん。
まあ、最悪さ、もう、なんかお弁当買いなよって言ってお金置いてくんだけど、
うん。
そのレシートとお釣りも全部持ってくるんだ。
ああ、そっかそっか。それは優秀だね。ちゃんとレシートまで持ってきて。
うんうん。で、あの、1円単位でちゃんとお釣りは返してくれるから、もう。
ああ、偉い偉い偉い。ああ、そっかそっか。
あんとな、もう、怖だからね。
昔はよくさ、自分のお父さんとかね、お母さんにその、学校の購買部で、あの、今日必要な鉛筆が、あの、ないから、鉛筆買うから、ってお金もらって、やっぱビックリマン買っちゃってたりしたけどね、レシートとかないからさ、証拠も残らないっていうか、うん。
あの、僕らがそれで肉まんもね、
うん。
肉まんが食べたくてさ、今の子供、うん、あの、肉まん、冬になるとさ、
うん。
コンビニで肉まんが出るとうまそうなわけじゃない。
うんうん。
で、あの、なんかの、その電車賃かなんかを、
うん、
もらって、
うん、
どっかに行くときに、
うん、
お釣りが80円ぐらいで、で、肉まんが80円だったから、
うん、
電車賃の残った80円で肉まんを買って、
うんうんうん、あ、やるね、それは、うん。
うちの母親はどういうタイミングなのかわかんないけど、その肉まん口に入れた瞬間に、
うん、
駅の改札から母親が出てきて、
お前の母ちゃんは物食い瞬間現行犯職員かは何なんだ、その食ってるとこ確実に 現行犯で抑えるっていう、この、これも逃れられないからね、その。
僕はだから、ついね、その、ズルしようとすると、必ず母親が現れて
る。すごいね、その技術。
本当
ね。食べ終えた後でも、前でもなく、食ってる最中に、ドーンって。
まあ、そういえばね、僕だから、10年前脳梗塞で入院してた時に、
うん。
食事制限すごい、やっぱ、病院で出された食事だけを、
うん。
なさいって言われて、まあ、まあ、最初の方は気持ち悪いからどっちにしろ食べられなかったんだけど、3週間ぐらい入院してたら、まあ、ちょっと、うん、気持ち悪さが収まって、そうすると、病院食だと足りなくなってきて、
うん。
ほんで、最初に入院してた病院って1階にコンビニがあるのよ。
うんうんうん。
で、8時にね、消灯なのね、夜。うん。で、まあ、8時にもう電気消してくださいって、9時にはもう真っ暗になっちゃうんだけど、
うん。
8時ぐらいに、
うん。
コンビニで、1枚で包んであるせんべい。
ああ、1枚単位で売ってるやつね。
うん。あれがどうしても食い出せなくちゃって。
あれはやっぱこう、剥き出しの、で、全面見える分、なんか食欲をそそられるんじゃない？
大判せんべいみたいな、
ね。うん、よくコンビニのレジとかで、こう、1枚単位で売ってたりするけどね、横で。
食いてーってなって、
うんうんうん、
で、まあ、入院中だったんだけど、
うん。
こう、こっそり、まあなんかトイレ行くような雰囲気で、
うん、
で
もう犯罪者の心理じゃん。
周り見て、で、エレベーター押して、
うん、
それで1階まで降りて、
うん、
でコンビニはやってるのよ。
うんうんうん、
要は職員さんとかも使うから。
うん、
でパジャマ着たまま、
うん、
コンビニまで行って、
うん、
せんべい選んで。
うん、
ちょっと大判のせんべいね、
ああ
お金払って70円払って、うんうん、
で
ってコンビニ出て、
うん、
風呂を開けて、
うん、
口に入れた瞬間に「わらさん！」って言って、うん、ずっと看護師さんに後つけられて
それお前看護師さんじゃなくて本当お母さんかもしんないよアイスクリーム捨てた時のお母さんが
もうね口に入れた瞬間
現行犯来たね
ストップって言って
とりあえずもうここに入ってるのは食べた？
いや食べなかった。ここ
もうそれは、まあ、ある意味良かったじゃねえかよ。それで結婚慣れたわけだから。
体にとってはね。
うん。
取り上げ
る。でもやっぱ風味だけは残るわけじゃん。口の中に。
でこの状態でーってなった瞬間にその看護師さんが、
うん、
はい。じゃあこれはもう食べちゃいけませんからねって言って取り上げられて。
やっぱ看護師さんもそういうやつらや変な患者さんを何人も見てきたんからわかんじゃないの？なんていうの。
一応ねその看護師さんがついてきた理由っていうのは、
うん、
むしろちょっと笑っちゃっててせんべい食べようとしたの、
うん、
何を心配したかっていうと、
うん、
入院してる人が、
うん、
降りてってタクシーで家に帰っちゃうっていうのがあるらしい。
夜ああなるほどね。
入院やだって言って、
うんうん、脱走しちゃうわけだ。
脱走するっていう、
うん、
なんかあるらしくて、
うん、
でそれはを防ぐためについてきてたらしい。
ああやっぱそういうとこ見てるんだね看護師さん。
で、あっちゃーと思って、でもその、もう黙ってすいませんでした。
うん、いや、もういい年したおじさんがさ、せんべい食うの咎められてるって相当情けない瞬間だけどね、それ。
次の日、
うん、
だから次の日、検査に来る看護師さん、うん、全員、マラさんとか言って、
うん、
おせんべい残念でした、
ね。だからもう、
ダースルームで多分ね、笑いになっちゃってる。
患者の名簿リストに、和田様、かっこせんべいって。
かっこせんべいあなたがせんべいになってからさ。
106のせんべいさ、昨日も、呼び出しあったんだけど、とか血圧せんべい上がってるみたいな。
せんべいの数字どうだったみたいな。可能これでもう。
かなりありますね。
うん、まあそんなことがいろいろね、ご当地アイスちょっと外れちゃいましたけどね。
うん、
まあでも皆さんね、いろんなアイスの情報ありがとうございます。
はいはいはい。
ね、で、うん、まあ来週どうしますか？
来週ね、最近さ、まあコロナのさ、そのワクチン注射とかも結構まあいろいろ拡大してきてさ、特に海外なんかではもういろんな人が注射してもらってるじゃん。
でさ、遅れてる。
うん。アメリカのさ、アメリカに住んでる、まあ日本人女性なんだけど、まあこのコロナになってから、 妊娠おめでたになって、その妊婦さんになってる間にコロナのワクチン接種をしたらしいの。そしてね、そのハーバード大学ってあるじゃん、アメリカの。そこの研究チームがそのお母さんのことを調べたら、生まれてくる赤ちゃんはもうすでにコロナの抗体を持ってる赤ちゃんが生まれてくる可能性今のところ高いらしくて、だからもうこう新たな次の世代はコロナに打ち勝つ世代がこうもう生まれるんじゃないかって今見通しが立ってるらしくてさ、もうすげえなーと思って、まあそんな感じ。ちょっとね、進化したものとかちょっと来週のテーマどうかなと思って。
すごい、なんか急にもなんか、
いや、こんな大げさじゃなくていいんだよ。リモコンになんか D ボタンがついたとか、そんなことでもいいんだよ。そういうレベルで。うん。
まあまあ、これは進化したな、みたいなね。
うん。昔の、その、さっきも言ってたけど、CD のさ、昔、ビニールテープ取るのすっごい、なんていうの、引き出すとこなかったけどさ、ある日突然こう、なんか、
輸入版、
そうそうそう。
取れなか
った。どこから向けばいいんだよ、みたいなビニールってあったけど。
ついちゃってるからさ。
うん。ある日突然からちゃんとこう、なんていうの、輸入版もこう、向きやすい、入り口がついてさ、綺麗にピュッて取れるようになったとかさ。まあ、なんか過去にあったもので、今最近こんな進化してるものありますよ、みたいな。うん、身近なものでいいんですけど。
個人的にやっぱ回転寿司がね、
うん、
すごい進化っていうか、
な
んか、まあ、なんだろう、やっぱ海外のお客さんとかも来るようになったってい
う、
まあほぼ回転してないよね、もう注文スタイルでね。
ああそうね、そうね。
海鮮三崎港とかさ、
うん、
新幹線みたいなのが運んでくるん
だけど、注文したものを全部乗せた新幹線がドーンって来て、
あれはだいぶその回転寿司っていうものが変わってきたなっていう。
確かにね、昔の回転寿司、まあ今もあるかもしれないけど、やっぱこうずーっと回ってるからさ、乾燥していくためのなんかケースが上に乗っかって
、2周3周したやつとかもさ、
うん、
回ってたりしたじゃん。で、
そうね、
基本さ、まあ注文して握ってくれるってなるけど、基本は回ってるやつから食べ、うん、これ食べようって言って取るっていうのが、
うんうん、
子供の頃はそんな感じだった気がするんだけど、
うんうん、
まあ、もう基本は食べたいものを注文するっていうふうになってるね。
うんうん、そうね。で、もうほぼこのカウンター越しに手渡しって感じで受け取るもんね。うん。うん、まあ、まあ、そんな感じで、
うん、なんか身近なものでもいいし、
うん、昔に比べてすげえ進化したとかあると思うんで、来週の、泥団子は進化したもの、うん、はい、これでお待ちしてます。
はい、ですね、じゃあ告知。
はい。
どうさん、どうでしょう。
告知は先ほどもありましたけど、ガキレンジャー DJ オショーのワクワクチャンネルっていう、まあ、こことは別に僕がやってる YouTube チャンネルがあるんで、それはおもちゃ、はい、フィギュアだったりエアガンとかを専門におもちゃ紹介レビューチャンネルなんですけど、今週はちょっとね、おもちゃというか食玩、前も紹介したんですけど、こういうね、お札のチョコって、こういう、うん、チョコを、お札のカードが出るチョコレート、これをね、また新たに開封動画第3弾、うん、これをやりますんで、
うん、
見てください。はい。それと、4月の25日日曜日、ルイード K2 ってね、渋谷のクラブが、まあ、なくなるんですけど、そこからの、まあ、DJ、イベント、無料配信でね、これ、25日、夕方の4時ぐらいから無料配信しますんで、また詳細ね、分かり次第、告知させてもらいます。
はい。
はい、そんな感じです。
僕はですね、4日日曜日、はい、宮台真司さん、社会学者の宮台真司さんと、100分で宮台、6時から阿佐ヶ谷ロフト で、お客さんも入れて、
うん、
配信もあるっていうスタイルになってます。うん、まあ、人数は限定だって、かなり少人数だと思いますけど、うん、で、テーマがですね、うん、進撃の巨人と、
うん、
ネバーランド、もう漫画版、進撃の巨人はアニメもそうかな。
うん、
で、を、素材にしていろいろ考えるっていうテーマ。ぜひよろしくお願いしますっていうのが4日。で、その後ね、5日、月曜5日が、これまたロフト、はい、今度渋谷のロフトヘブンで、
うん、
安田光一さん、ジャーナリストの安田光一さんと、団地と移民っていう本を安田さんが出してるんですけども、それについてのトークが、うん、 5日で6日がですね、今度また阿佐ヶ谷ロフトで、ロフトスリープなんですけど、
はい、ロフトダースだね、
水路橋博士の、うん、あの阿佐ヤン阿佐ヶ谷ヤング用品店っていうね、
阿佐ヶ谷ヤング浅草じゃなく浅草じゃなく阿佐ヶ谷
阿佐ヶ谷ヤング用品店っていうので、うん、博士のね、文芸春秋っていう本が出て、うん、2と3っていうのが出たんですけども、まあそれの読書会っていう、はい、が聞かされて、まあ内容ちょっとどういうことになるのかわかんないですけど、僕とか町山智博さんとかが
出ました。燃えやすい3人が揃いましたね。
ええ、なんかね。
かなり大波乱が起きそうな予感しかしないんですけど。
もうなんか、もう燃えてるみたいなね。
もうネットミング、そう立ちみたいな、なんかそんな感じですけど。うん、すごそうだね、これは。
で、まあ、で、4月の11日、これは販売中なんですけども、はい、ダースレーダー単独ライブね。うん、秋葉原グッドマンで。はい、語れだすような単独ライブ、演奏がね、太田浩二、笠原大作、そして PA ダンマスター X、うん、で、僕が喋ったり歌ったり、2時間
喋ったり歌ったりって、もうディナーショーじゃん、それ。
まあ、僕は一応40歳の時にね、あと5年、はい、何もしなかったら5年で死にますよと言われましたから、うん、でも気づけばもう44になりますから。
やばい。
もうあと1年ということでね、でもやって1年ですっていうパーティーをやろうと思っているので、これはまあちょっとね、お付き合いいただければと。
はい、
うん、まあまあそんな感じですね。
うん、いろいろ、まああとガキレンジはね、ちょっとまあ今月どこかでまた配信イベントをやりますんで、うん、うん、まあそっちでも多分 DJ 僕やったりすると思うんで、まあそれ告知後々しますんでね、 Twitter とかも含め、はい、
あ、そうそう、昨日ね、この YouTube チャンネルでね、ユーザロックさんの昔の曲を聴く配信をやって、
おうおお、ユーザロックさんアルバムどこ出すんだよね、
今度アルバムが出るから、
すげえ楽しみだね。
ちょっとね、そもそもすげえがっつりやられてた頃のね、
うん、
いろいろ聞きながら、そしたら、うちの下の子がね、寝ないで起きてて、
うん、
まあ、ちょっと喋ってるんだけど、
うん、
おしょうは、
うん、
なんでヒゲを、
うん、
がもじゃもじゃなのっていう、
すごいシンプル質問来た、子供ならではの、うん、なんでヒゲ生えてんの、
ヒゲ生えてんのっていうのを聞いてたんで、
うん、あ、じゃあ答えといて、これなんでおじさんはヒゲ生えてんのかっていうと、むちゃくちゃカッコつけてるからって言っていて、ヒゲがあるとカッコいいって思ってるからだよって。
喜びそうだな。
ストレートに言っといてください。
この答え喜びそうなんで、うん、このまま伝えておきます。ね、皆さん今日も視聴ありがとう。あ、なんかね、伊藤聖光さんとダースさんの対談とか見てみたいって言うけど、僕のこれ YouTube のだいぶ前のやつにあります。
ね、あ、そうだよね。
これは
結構コロナ初期の、やってたね。
成功してやってたりするやつもあるので、うん、ぜひ、見ていただければと思います。まあ、
ダースチャンネルは、本当ダースレーダーはいろんな人とね、対談、ズーム対談やってるからね。
まあまあまあまあ、そこは変わらずね、やっていきたいとは思うんですけども、まあね、おしょうくんとか高田くんとかとね、まあなんか、リアルになんかやれるタイミングもね、なんかあるかもしれないんでね。
そうね、最近我々はもうなんか電子系少年、電子少年だからさ。
電子少年。いいね。ビデオガールみたいな感じだね。
ビデオガール、電子ボーイだから。
うん、電子ボーイだけどね。
気持ち悪いな、電園ボーイは。ダースレーダー半裸になって。
じゃあ、泥団子はですね、最近進化したと思うもの、募集します。メールアドレス、info@hotgate.link、それか、ツイッター、ハッシュタグ、ダースおしょう、カタカナでダースおしょう、あるいは、YouTube のコメント欄などに絵の書き込みで、お待ちしておりますので、まあ、バンバン投げつけてください。
はい、お願いします。
うん、はい、ということでですね、今週も159回目か。もう159回目。
はいはい。やってますね。まあ、だからコロナになってから、このズーム形式でもう1年経ちましたけど。
そうね。うん、まあまあ、まあまあいいんじゃないこれは。
うん、なんか、まあ、慣れるもんだよね、本当に。うん。
一時ね、その LINE のグループ通話をね、高沢くんに編集してもらうっていう。
懐かしいな、LINE 電話の音声を録音してラジオとして流してさ。
そう、録音して編集してもらうっていう。
なんかそれ今振り返ると、MD の時代みたいな感じ。
なんかね。
あったな、あの短い時代っていう。
なんかやんなきゃみたいな感じでやってちょっと困りましたよね。うん、まあまあまあ、そんな感じなのでね、皆さんどうもよろしくお願いします。はい、ということで、
よろしくお願いします。
ダースのおじき、このダースレーダー。
はい。ガッキレンジャー、DJ おしょうでした。
はい。二人揃って、
はい。また来週、ありがとうございました。